ののさんのボストン通信20号
はい、はい、
というわけで、いつものオープニングでございます、うんはいはい、アメリカボストン支局と大阪千日を本局を結ぶスカイプ中継でございます、
うん、そうですね、
もう25回目、
はい、ほんまですね。
ボストンのののさん元気ですか？
膝なんですけどね、ま
あ、出ました。
先週の続き。
いっぱいし、いきなり唐突ですけど。
心配してたことです、それが。唐突がいいです。
はい、まあ、先週からの続きなんで、はい、私の方から。
お願いします。
お願いします。
させていただきますと、本当に日に日に良くなってきまして、
よかった、
はい、表面的な痛みはなくなったんですけども、
はい、
ちょっと損拠の体勢というか、まあ、屈伸してですね、
はい、
すると右の膝のその中の関節のところが少しちょっと痛い。
まあまあ、
のでものすごい心配してます個人的には
ですね。いや我々も含めて聴取者の皆さんもね、寒いところで膝っていうのは辛いなというようなことを書いてくれてる人もあったりして、
ね、はいはい、
心配しておりますけど、まあまあ解放には向かってるんですね。
解放には向かってますね、はい、
よかった。
ただやっぱりその足はね大事なんで
ほんまで僕
ね、多分その文雄さんがご健康でこうやってずっとされてるのは、
はいはい、
まあ、好奇心の他にその、はい、健脚ってのも多分あると思うんですよね。
ああそうかもしれませんね。僕足太いですからね。
あ、太いって、
はい、太いですよ。
まあ丈夫やわな。
まあ丈夫
中、ね、好奇心と足、
うんうん、話飛びますけど、その島田紳助が、
あはいはい、
まだそのテレビ出てる時に、本を書いてですね、で本に書いてる中で、その年いった時に何を大切にしないといけないのかと、はい、
うんうん
うん、
いう話を書いてまして、その2つあると。
ああ面白い、うんうん、
はい、で1つは、はい、その先ほどの健康な足、
足、
は
い、
足、
はい、
はい、で要は島田紳助のでも、まあ、別にお金たくさん当時もあったと思うんで、いくらお金と時間があっても健康な足があっていろいろこう動き回れないと、
あ、
これ面白くないと。
なるほど。
でなんかご両親がちょっとなんか、悪かったみたいですね、足が。
あ、もうそうだったんですか。
ご高齢になってから、
うんうん
うん、でその姿を見ていたのはやっぱりその健康な足が大事。 あとその近くで坂東英二さん
出ました、懐かしい名前、
すごい人ばっかりですね
坂東英二さんがもうめちゃくちゃ歩くらしいんですよ。
もともと野球の人ですからね、あの人は。当然皆さんご存知の通り、はい、
でその健康な足とあと一緒に遊んでくれるこの友達、
島田さんの友達に坂東さんがいてはったんですか？
いや、その、すみません、足の話と友達の話はちょっと分かれてるんですけども、
要は
大事な2つはその友達と健脚だっていう話をしてたんですよね。だからもうそれ読んで以来もうずっと僕はね、足は大事にせなあかんなっていうふうに心に留めてるんですけど、企画にもスケートでこけてしまってですね。
ねえ、まあ本当剣道何段という方はもうやっぱりスケートが弱かったということでしょうね。
また言うか
関係ないか剣道は。
いやいや
いや、まあ、それでもまあちょっとぐらいは多分治ると思いますので。
慰めになってないから。
いや、慰めですよ、それは。まあ、心配
してる。島田さん。哲平さんから見られても、やっぱり、文雄さんは相当歩かれますよね、やっぱり。
てか、歩くの早いですね。
ああ。
この前も一緒に堺とかね、いろいろ文雄君と行ったけど、はいはいはいはい、歩くの早いんでね、僕ついていけないんですよ。
よう言うてるわ。な、それは反対ですよ。僕は遅くなりました、これでも。
あ、そうですか。
うん、よっちゃんがもういつも怒ってたんですよ。一緒に歩いててね、もうどこ行った僕分からへん言われて。
いや、常にね、だから、野呂さん、競歩状態。のもうオリンピックのな予選みたいな感じなんです
よ、ね、いやいや、それは言うてもらうと、まあ、光栄を取り越して僕なんで赤い帽子かぶってるか言うたらね、
はい、
要はみんなどこ行ったか分からんから見つけるためいやいや、
そうだったっ
すか。そうなんですよ。
何やねんそれ。
で海外旅行行っても、
はい、
ツアーの人から僕離れてしもうて、
はい、
いつもバス一番最後に乗って白い目で見られるタイプなんで、どっかにもそんな人もいてましたけども、はい、同じような感じで赤い帽子で、
うん、
ツアーガイドの人が見つけやすいように、ほんで、まあ、ディレクターが人混みの中入ってあこにおるなということが分かるようなということで、はい、赤帽子を実は被るようになったんです。
こんな深い歴史がその赤帽に隠されてたんですね。
いやいや、そんな深いというとなんか自分でも決定な感じが
します。野々さんあれですね、その、まあ、坂東さんにしろ島田さんにしろ、まあまあ、坂東さんはねちょっと関係ないかもしれないですけど、なんかちょっといろいろあったけどええこと言いますね。
いや結構ね、確信、うん、もうそっからはやっぱりその足と友達を大事にせなあかんなと思って、 意識してます。この話、そういう話題になるときは必ずその話をね、言うようにしてるんですよ。
面白いですね、これはね。
何か足のトラブルがあったり、友達となんか、こう、深く飲んだりするときですね、そういう話をしたりするんですけど、やっぱ大切にせなあかんと、両方。
お前
です
ね、
野野さん哲学、もういろいろ出てきましたけど、一つの哲学ですよね。足と友達っていうのがね。
思いっきりパクってますけどね、それ。
いやいや、パクって、もうしかもはっきりパクって先言うてはんやから、何の問題もないですよね。
今日ちょっとね、ののさんの顔見たら、うん、まあ皆さん見れないですけど、はいはいはい、ののさんの顔収録前に見たら、うんうん、なんかちょっと疲れてたんですよ。
ああ、それよ。
で、やっぱ足のせいかなと今思ったんですけど、どうですか、足のせいですか、疲れてるのは。
足ももちろんちょっとずっと気にはなっているので、少しもしかしたら表情に出てるかもしれないですけども、うんうんうん、あとはですね、2つぐらい、1つは気温がですね、
気温、
はい
はい、毎週寒い寒いっていう話なんですけども、ついにドカ雪が降りまして。
はい、今ちょっと映像、まあ、聴取者の人は見れないんですけども、僕は今見ておりますけど、これ、どこの国かと思いますね、これ見てると。
僕、アイスランド、まだ戻ったんかなと思いました、さん。
いや、本当にね、昨日まで降ってなかったのにというか、昨日まで全く雪がなくて抜けるような、まあ、空気が澄んでますけども、
はい、
全然雪の気配なかったのにというような、翌日にドカッと降るような、うん、まあ、そんな性質の雪の降り方だったんですけども、ずっと降ってるような感じじゃなくてですね、一晩で本当に十何センチ積もると。
これすごいですね。車の上にも、車と同じぐらいの高さの雪が積もっていると、まあ、ちょっと言い過ぎやけども、
今ちょっと言い過ぎだな、ちょっと言い過ぎだな。
いやいや、やっぱりラジオは言い過ぎなのがダメな
の。あ、そうそうですか、うんうん。
ある程度5割ぐらい増してがいいですよ。
5割以上増しとるかな。
そうか、ほんならちょっと今のはちょっと減らしますよ。
ただ、雪がすごい積もっていることは事実ですからね、皆さん。
はい、
そこまで嘘はつきません
から。かなり詰まってるじゃ積もってますね。
野野さん、気温何度ぐらいですか、寒い日で。
気温が、その雪が降った日が、昨日のまあ12月17日の土曜日なんですけど、午前中マイナス14度でした。
それハバロスク並みじゃないですか、それ。
はあ。いや、これはちょっとね、この JOBBB リスナーでもある、その猫ベースさんから、
はあはあ、
地元
の私の友人ですね。
はい。
から、LINE でですね。
ほう。
ボストンのその気温をなんか iPhone で調べたみたいで、
はいはいはい、
うん、これほんまかと
間違えてるんちゃうかということ、
あまりにもだから、うん、振り切れてるからですね、気温が。
もうこうなってくる、
これまでも、まあ、寒いと言っても 2度とか3度とかその程度だったのが、はい、いきなりマイナス14とかの表示になってたので、さすがに猫ベースさんもちょっとびっくりしたみたいで問い合わせがありました。
ちょっとその普通の常識から言うたら考えられないところですよね。
はい。まあ、徐々にね、寒くなるとかって言うんだったらわかるんですけど、まあ2度からマイナス14ってのもね、かなりの垂直落下式な寒さですから。
もうそれこそ清水の舞台から飛び上がる感じですよね。
いや、本当に寒くて。
は
い、いや、そんな感じだって、降りるやんし、上がる感じやね、これ。ああ、そうですか。
だけど、猫ベースさんずっとチェックしてるんですね。
やってくれて
はる。それがちょっと意外でしたね。
猫ベースさん、お元気みたいです。
これはね、なかなか、はい、猫ベースさん、なかなかボストンも、まあ、その天気チェックしてるんだなっていう以外にも、日本の主要な芸能ニュースは僕に送ってくれますから。
ああ、なんか、ノノさんのための特派員みたいな、ノノさんのための特派員みたいな方ですね、猫ベースさん。
いや、ただね、まあ、猫ベースさんがそうやって調べてくれたおかげで、ね、うん、14度のネタができたわけですからね。
まあ、大きい。
そうですね。僕もだから思わずそこから自分の手元でも確認して、まあ、外に出て写真を撮ってという流れなので。
あ、その写真が、
まあ、今日のこの雪の話題は猫ベースさんから始まっていると言っても過言ではないですね。これは。
猫ベースさん、ありがとうございます。
ね、本当ありがとうございます。ご協力ずっとい
ただいて。そうだ、芸能ネタで今ちょっと思い出したんですけど、その、まあ、マイナス14度の数字が合ってるかっていう話が今猫ベースさんあったじゃないですか。で結構インターネットって数字が怪しい時があるんですよ、まあ、というかやっぱり人間がタイピングしてるんで、例えばこう間違ってる時もあって、まあ、そのマイナス14では多分機械がちゃんと出してるんですけど、うんうん、今の芸能界の方でちょっとこう薬物的なものをこう使ったんじゃないかって噂されてる人がいて、その方が芸能界引退したみたいな話があるんで、ご存知ですかそれは。
あ、はい、それも猫ベースさんから聞い
て。でも、ね、まあ、その猫ベースさんがノロさんに教えたその甲冑の男性の俳優さんなんですけど、でその人のニュースを僕、グーグルで見たんですよ、インターネットでね、グーグルサイトで。
はい、
そしたら、 あの、大体日本の芸能ネタって、あの名前の横にカッコして何歳みたいなの出るんですよ。
ああ
の、まあ、例えば 僕やったら36とかね、文岡やったらなんぼとか出てで、その方が確か34ぐらいの方なんですよ。で、その名前の横にカッコして書いてるんですけど、それがね、346ってなっとったんですよ。
ああ、すごいな。
もうこの一気にまたね、あの清水の舞台じゃないですけど、飛び上がったなみたいな感じ。だから、それだけ、数字で結構インターネットのニュースでも、あのちょっと、疑ってみた方がいいっていうね、うん、僕ちゃんとそれスクリーンショットでコピーしてるんで、まだ野野さん後で送りますわ、うん、346かなんか書いてましたわ。
まるで中国の仙人やな。
そう、そういうことです。だからまあ皆さんインターネットの数字には気をつけましょうという、うん、また話が変わりました。
野野さん、あの、はい、元戻ってその元気でない理由みたいなものがもうなんかど、ほんまにプレゼンと日本のプレゼンみたいになってますけども、元気でない理由はまずその雪があったってことですよね。それともう一つあったっておっしゃるなんですか、それは。
もう一つは単純に、疲れてるっていうことなんですけど、金曜日が、はい、まあ一応この秋学期、幅の秋学期が終わりで、その前の、数日前の月曜日が MIT の安全保障の授業最後だったんですけども、まあ最後ということで、
はい、
いろいろとその、まあ論文を書いたりですね、していたので、相当まあ、詰め込んで、
なるほど、
ほとんど勉強してたんですね。
ああ、そうですか。それが、まあちょっと溜まって、ストレスも溜まって。
はい。で、やっぱり慣れないことなので、結構やっぱ英語の本とかずっと読んでると、頭からこう湯気が出るっていうのはなんか本当に、漫画とかでよく見ますけど、なんか本当自分で鏡で見たらそうなってんじゃないかなっていう感じですよね。本当に頭が熱くなるというか、
まあ、いわゆる。
オーバーヒートと言ったらいいのどうか分かんないですけど、はい。
なるほど。そういう、まあ、その二つで、まあ、鉄平が見たところ、野野さんはちょっと今日は疲れてはるという判断だったん
で、ね。あと、それで言うとですね、それをまあ、金曜日までやってたんですけど、
うん、
まあ、それが終わって、うん、まあ、少しこう、自由な時間ができたんですね。
ちょっとホッとしたんですね。
はい、ホッとしたんですね。はい、で、あの、英語でずっとやってたので、極度にこう、日本語、がこう枯渇してるというか、日本語の情報をこう見たいなと思って、
はいはい、
昨日の、ね、夜にね、あの、アマゾンの有料会員でアマゾンプライムっていうのがあるんですけども、それで今、その会員限定でいろんな動画を最近作ってるんですよね。はい、それで、ね、あの、お笑いと、
うん、
あとプロレスの番組。それをね、6時間ぐらい昨日夜に見たんで、多分それで ただ単にそれで寝不足っていうことかもしれない。
またなんかちょっとしたあの贅沢に同意をしましたね。
そうなんですよ、はい。
貴重な時間を。
以前渡辺謙さんの動画で元気もらって言ってましたけど、今度はお笑い芸人さんとプロレスラー。
なんとな。
いや、もうね、これね、あのちょっとその。まあ、私ちょうどもうこの今月末であの留学を始めて6ヶ月半年になるんですけども、昔の留学とも圧倒的に違うのは、もう本当にあのまあこのインターネットの普及の多分おかげなのか、まあ功罪というかですね、あの常時日本とつながっている状態なんですね。
あ、これね、わかるわ、よくわかりますね。はい
はい、これは本当にこの半年、残り半年、あの、この半年を振り返って、あと残りの半年をどうするのかっていう考えの中で、結構大きな課題なんですけども、
ですね、
常にその、LINE だの、Facebook だの、まあ、メールだの、
はい、
それから YouTube ですね。
はい。
はい。そういうのはもうスパイラルっていうか、もう YouTube も一つ見たらもうあなたにおすすめって、あ、これは見たかったなと、確かにということで、もう延々と続くじゃないですか。
あ、
終わりないですかね、ほんまに。
はい、終わりがないと。で、これはね、あの、同じように、留学している日本人の方に聞くと、はい、みんな同じ課題を抱えていると。
ああ、なるほど、なるほど。
もう YouTube 見ちゃうらしいんですね、やっぱり。
あ、なるほど。Amazon じゃなくて YouTube の方ですか。
はい。もうやっぱりその、外で英語のにどっぷり使って、
あの、
慣れない英語使ってですね、恥かいたり、自分自身なくしたりとかしたりしてると、もう家帰って一人。何かするっていう時に YouTube のまあなんというか時間の浪費なんですけども、そういうこう何気ないしょうもない動画を見てですね、
はい、
やっていくとその YouTube の罠みたいなものにハマっていってですね、底なしの動画スパイラルにハマっていくと。
あ、なる
ほど。野野さん、その YouTube、はい、あのピコ太郎見ましたか？
ピコ太郎見たってのはどういうことですか？
いや、あの今話題になってるんですよ、日本で。
あ、ピコ太郎もちろん見ました、はい。
僕もこの前見まして、あの意外と面白かったですね。
遅ないですか、だいぶ。
遅ない、遅いです。あの、昨日ちょっと、とある方に会ってて、その人に教えてもらって、見た方がいいよって言われて見たら、あ、おもろいな、ということが分かったんで、まあ僕もその YouTube の罠にはまってる一人なんで、ちょっと今怒ってるんですよね。
うん、だまあそれは、のこさん、ののさんがやな、はい、ボストンにやるんと、はい、我々がこの千里地方におるんと、はい、全く同じ話や。
そう、どこにいても。
だからそれが野々さんに言わはるよね、はい、大きな問題やって言うてはるわけですよ。
まあ、だからアメリカにいようが日本にいようが同じもんが見えるっていうことがやっぱりちょっとなんか 変やし、うん、だからわざわざアメリカにいる必要あんのかみたいなとこですよね、野々さん、うんうん、
そうですね、あの意識しないとダメだっていうことと、はい、あのよく昔はですね、うん、まあ、ちょっとすみません、また話飛ぶんですけども。
飛びましょう、飛びましょう。
あの、はい、私の好きなその作家の佐藤正さん。
ああ、はいはいはい。
ノートの人ね。
はい。はい。あの、元外交官の方なんですけど、
ね。あの人、おもろい顔してますね。
何の話？
何ですか？
いや、お顔が面白い、あの人の。
どんな顔や
そうですね。
ネットで調べてください。
その佐藤正さんっていうのはもともとロシアの外交官で、はい。その外交官時代に5年間ぐらい日本を離れてた時期があるらしいんですね。
この人、
はい、で、いわゆるその時 その日本の時代の空気感みたいなものが完全に抜け落ちているらしくて、当時はもうインターネットもありませんから。
そりゃ抜けるでしょ、5年おったらね。
5年って長いですよね、はい、ほんまに。
はい、はい、で今その当時の、まあ、動画というか、まあ、作品みたいなものですね、小説とか、まあ、動画も含めて映画とかですね、そういうのを見て空気感を取り戻してるらしいんですよ、本人は。
そういう時期ですか、なるほど。
まあ、5年差長いですからね、はい、ほんまにね。
大きい大きい大きい、うん、
はい。ただ一方で、あの、私の、まあ、実感って、まあ、私1年間なので、余計にまあ、その短いので、比較にはならないかもしれないんですけども、仮に私が今日本に戻ったとしても、うん、浦島太郎だなっていう感じはほとんどないと思います、多分。
もうその、もちろん猫ベースさんの力もあったり、インターネットの力もあったりしてですね。
まあ言うたら僕らと毎週やってますしね、これ。
まあこれもそうやね。これも含めて、なんか本当に不思議な、なんか浮遊感っていうのが独特ありますね。
野々さん、僕ね、その野々さんの気持ちとか、あと佐藤勝さんの気持ちちょっとわかるんですよ。うん、というのも僕も1年間韓国いたでしょ。
あ、おったおった。
で、あの時ってまだそんなにインターネット。
いやいや、なかった。
いや、まあもちろん ありましたけど、こんなに今みたいにあのブロードバンドやって、そういう時代じゃなかったんで、うんうん、まあ、そんなに僕ネット見てなかったんですよ、うん、そしたらやっぱりね、1年間韓国にいただけでも日本のこと忘れますよ、うんうん、僕あの文雄君とよっちゃんの顔忘れましたからね、韓国に、
まあ、ほんまかい、早いこと言いよんな、ほんまなんちやっちゃこれは。
いやだからね、はい、その浦島太郎感僕もちょっと味わいました。いや、
それがやっぱり昔は陽光とか言うたやんか。
あ、そうですね、昔は陽光と言って、ね、うんうん、あのまさにその海外に行ってですね、西洋に行って、
ね、
うん、いろいろ吸収してきて、はい、ということがあったんですけども、はい、まあ、今もその、毛色は変わってないと思うんですけども、
なんかあの、夏目漱石さんがなんかが、なんか70日か30日かかかってヨーロッパへ行って、で、向こうでノイローゼになって帰ってきたということなんやけども、まああれも食べ物がなかったイギリスがね、日本の。今やったらイギリス行ってもどこ行っても、野々さんやないけど、韓国の店、あの、あれ、なんですか、ネタを売ってる店とか、なんか魚屋という日本の、あのネタ売ってる店とかそんなのがボストンにあるという、まあ、こんなことを言うてるんですけど
ないんです、当時はなかった、
は
い、
なかったなかった、
ええ、
で野々さんそれもあってちょっと疲れてるんですね。
そうですね、
強引な
難しいですよね、
それ多分
本当あの
ちょっと夜更かしてしまったっていうのもあってですね、あのでまたそういうことすると翌日にね、なんかちょっと後悔したりするじゃないですか。
あります
ありますね、
はい、やってしまったなと、
もうせっかくの時間をね、なんでこんな無駄なことに使うたんやろと思うんやけど、その無駄が必要なんやけど、それわからない、なかなか。
そうです、無駄が必要なんですけど、まあ、直後はやっぱりね、こうああ、ちょっとあの時間あったらみたいなこと思ったりとか、寝不足だったりするとですね、
なるほど、
まあ、そういうこともあるんで、それでちょっと疲れてるのかもしれない。
じゃあ、野々さん、今日あれですか、じゃあ、その YouTube で公開した直後に僕らにメール、あ、これ通信してるんですか、それとその間にまた何かあったんですか、YouTube と今の間に。
あ、いえいえ、その間はあのないんですけど。
ないんですか。
は
い、
野呂さん、それとですね、僕ちょっと、はい、あの、てっぺと雑談してはるのを、
うん、
あの、向こうでちょっとお茶飲みながら。
いや、嘘や、トイレ行っとった
よ。トイレも行ったけど、はい、お茶も飲んだ
よ。トイレでお茶飲んだ。
飲んだよ。俺はトイレでいつも何あの本読んだりしてるから、俺は。うん、で、そうしとったら、野呂さんがなんか、俺、風呂でも、野呂さんも言うてはったけども、本読むのが好きで、
はい、
時々本を風呂の世の中に落として、こんな膨れてる本がたくさんあるんですけど、まあ、それはいいね。それ時、なんか野呂さん、酒飲んだとか言うてなかったですか。
ですね、そのお風呂の話とあのお酒の話は、まあ、リンクしててリンクしてないところもあるんですけど、はいはい、あの私たまにそのお風呂で半身浴というかもうずっと浸かりながら本を読むんですね。
はい、あ、僕もよく。あの、はい、さんあれ、つけの代わりの風呂のあの蓋をちょんとしときますと物もかけますもんね、あの上で。
そう、それ日本でそれやってたんですけどね、こっちにね風呂の蓋がないんでね、すごい困ってるんですよ、それは。
ああ、これ百均もないし。
はい。で、この前、その、そういうホームセンターみたいなところに行って、行ったら風呂の蓋あるかなと思ってですね、あの、行ったんですけど、はい、ところでその風呂の蓋どうやって説明するんやと思って。
ああ、また英語が出てきた。バス。
はい。
バス蓋。
いや、蓋日本語やし
な。なんかバスなんだな、もう蓋だなんだみたいなこと言ってたんですけど、結局ね、商品としてないですね。
へ、蓋しないんですか、向こうの人お風呂に。
はい、そもそも湯船に浸かる習慣があんまりないんですね。
情けないな、それはちょっと
情けない、また文化やからな。
いやいや、文化やけど、うん、こちらの文化の方が勝るな、日本の文化。
それはまあ国によって、じゃあそれ言い出すとまたアメリカと日本仲悪なるからな。
そうやな、
まあ、それ言うた
らまあまあ置いといて、はい、あ、それで結局蓋がなかった。
蓋がなくて、いまだに蓋がないので、
はい、
こうなんですか、追い炊きもないのでですね、追い炊き機能も。
ああ、そうなんですか。あ、それはないわな。
はい、追い炊き機能もちろんないですね。ただ、だから湯を溜めて、そこに浸かるっていうだけなんで、うん、こんだけ寒いとですね、すぐ冷めるんですよ。うん、
冷めますね。あと、
はい、
本を読むこともできないし、僕はいつも風呂場のラジオっていうのが上にありまして、風呂でラジオ聞きながら本読むんですけども。
あ、いいですね。贅沢な時間ですね、それは。
そうですね、もう。でね、気ぃついたらね、2時やとか3時になっとってね、あ、もう寝なあかんと思って。
たまに風呂の中に寝とる
もん、ね。寝てる時はね、うちの嫁はもう寝とる。
何やそれ、うん。家族全員かい。
家族。
まあ、どんな家やねん。
まあ、ほんで、それでまた、しもだ、こんな無駄な時間をと思って、ちょっと落ち込むことがある。
じゃあ、ノルさん、その本はどこで読んであるんですか、風呂で読めないとなると。
いや、今ね、だからその、この前、この前じゃないですね、その、風呂の、
はい、
電気で湯を沸かせるやつ。
ああ、ありますな、そんなん。
通信販売で売ってますよ。
わかし太郎っていうやつなんですけど。
わかし太郎。
わかし太郎や、
シャレやな。
これをね、風呂に入れて、
はい、
電気をつけると。そうすると、日本だと蓋してるとものすごいもう熱くなるんですけど、こっちは常に蓋開いてる状態なんで、
はい、
まあ、ちょうどいい湯加減ぐらい、まあ、41、2度ぐらいに保てる。本当は一緒に入ったらダメなんですけど、それ感電の恐れがあるんで。
注意書きに書いてますよ。絶対一緒に入ったらダメやで。
はい。絶対一緒に入るなって書いてるんですけど、僕はもう常に一緒に入ってます、それと。
おいおいおい、もう怖いことしてるな、もう
また。膝だけじゃなく、逆にいいかもしれない。電気療法みたいなやつでな。
いや、猫さんもまた心配するよ。
膝治ったりして
る。いや、そんなもん冗談やね、これは。やめた方がいい。漏れるんや、
あ
れは、は
い、電気。まあまあいいじゃないですか。とりあえずその、沸かした
ら。で、まあその話戻りますと、その、要は風呂で、はい、本読んだりとかっていう時間結構好きなんで、本たくさん読みたいんですけども、
はい、
お酒を飲んでしまうと、風呂もゆっくり入れないので、
うん、
もうちょっと、お酒もええかなと思い出したですね、だんだん。
うん、というか、ノルさん、酒飲んだんですか、そのさっきも話してましたけど、僕。
あ、いやいや、その風呂、本読んでるときは、だから飲んでないんですよ。
あ、
なんかだけども、この数日で飲む機会がありまして、うん、その日はもうやっぱ酔っ払ってしまってるので、
あ、
もう適当になんか、もうシャワー浴びて寝るか、もしくはシャワー浴びずに寝るかみたいな感じなんですよね。
で、また
貴重なその夜の読書の時間が確保できずに、そのまま寝てしまって、翌朝もしんどいみたいな感じなので、これも百害やって一理なしやなと。
まあ、酒はね、なんとか水やと言いますからね。僕もまあ、酒とタバコはまあ飲めない体質やったんで良かったと思ってるんですけども、いや、ノンさんとこれ20何回、これ25回やってる間でね、酒とかタバコとかね、
あ、初めて
その辺の話が出たことなかったんで、僕もまあトイレ行ってお茶飲んどった時に、木村のその話を聞いて、ここノンさんも飲むかと思ってびっくりしたん
です、うん、イメージないですよね。
少しだけじゃあ、ボストンの、嗜好品の話を。
あ、いいですね。リクエスト、リクエスト。
かなと思って。
お願いします。
この前、先週、週刊 JOBBBB ニュースで、
はい、
ね、お話しされてましたね。お酒、タバコの話を。
っていうかね、まあ、タバコですね。中心も、タバコの吸う方には、ちょっと申し訳ないんですけど、ボロクソ言いました。
はい。さっきじゃあ、そのタバコの話で言いますと、私はタバコ吸わないんですけども、
はい。
アメリカ、まあ少なくとも私がいるこのケンブリッジ とか、それからボストン、まあ、このマサチューセッツ州のこのボストンのあたりですね。
はいはい。
ね、タバコを吸っている姿をほとんど見かけることがないです、外で。
あ、ヨーロッパとえらい違いやな。
それはなんでですか？
いや、禁止されてるからですね、そこらの建物で吸うことがですね。
喫煙自体が厳しいと、そのかなり。
いや。
本当の意味でのその規制というか、法律上どうなってるかっていうのはちょっとわからないんですけども、
うん、
それ以外にも一番大事なその社会の目というか、社会の圧力ですね、そのタバコを吸う人に対しての。
はい。
はい。なので、タバコを吸う人っていうのはもう、ちょっと言葉も選ばずに言うと、まあ、社会的に堕落していると。
あら、
あ、なるほどね。
なんかよう言いますもんね、なんか肥満してる人も堕落してるとか言う、アメリカで言われるとか言いますけども。
はい、そういうふうな認識を持たれてますね。それはもう実際に、まあ、こっちの人と話しても、
はい、
そうですし、本当に見ないですね、外で。外でというか、まあ、中でも見ないんで、ほとんど、この半年の間に僕は見たのが、3人ぐらいですね。
半年言うたら6ヶ月ですね。
はい。分かっとるから。
ちょっと2ヶ月に1人しか見てない。これ珍しい。
1人はしかも、エアタバコですからね。
ああ、流行ってる中
で。実際にタバコを吸ってるんじゃなくて、いや、違うんですよ。タバコの多分、もう、吸いすぎの人で、中毒になってる人がバスに乗っていて、タバコ持ってないんですけど、実際には。タバコを持っているような手の仕草でずっと吸う仕草をしてるのを見ました。
それ、エアタバコ言うんですか？
要するに、タバコ持ってないのにタバコ吸うから、エアタバコ。いや、エアギターとか言うやんか。
うんうんうん。
だから、やって、持ってへんのに持ってるふりしてやることエアって言うんやけど。
そうかそうか。
ということは、まあ、実際に吸ってる人は2人しか見なかった。
2人、それも、それは先週見たんですけど、
はあ、どういうシチュエーションだったんですか？
アルバイトの方ですね。
アルバイト、何のアルバイト？
アルバイトの黒人の女性の方で、はい、なんかちょっと休憩時間みたいな時に外に出てきて、
はい、
まあ、ちょっと吸ってるっていう感じの方がおられました。
はあ、それはまた本当にびっくりする話やね、これは。
はい、なので大学の校内だけじゃなくて、うん、もう本当に街全体、はい、タバコ吸ってる人はいない。
じゃあどこでみんな吸ってるんですか？逆にだって売ってるわけでしょ、タバコが。
タバコは、はい、売ってる店は見かけることはいましたけど、まあ吸わないので中には入ってないんですけども、
うん、
どこで吸ってるかっていうと多分家じゃないですかね。
あ、そうか、自分のプライベートスペースでは基本的には吸ってもいいんですね。
いや、
専用スペースというか、はい、まあ言うたら僕らの頃今スタジオとかでは OK ってことですよね。
はい。ただその、うん、日本でいうところの喫茶店みたいなカフェのところで、うん、分煙してますと歌いながら全く分煙できてないようなことは全くないですね。もう、スタバに限らず、どの喫茶店も、
はい、
喫茶店というかカフェですね。
はい、
もう、わざわざその、禁煙という表示なんか出してないという状態。
ああ、素晴らしいですね、野野さん。僕はもう大好きです、それ。
まあ僕はちょっと、まあ、はい、ちょっとちゃうんやけどね。まあ、それはそうでいいんですけども。
いや、ほんますごいわ。
まあ、そう。
まあ、極端かもしれんけど。
いや、これは、まあ、逆に言うと、ちょっと、アメリカ留学って言いますと、タバコ飲む人にとっては、ちょっときつい話ですね。
そうですね。タバコ吸う人は、相当大変だと思いますね。昔、ハーバードに、一回、うん、橋本龍太郎が来たらしいんですけども。
うわぁ、もう、ヘビースモーカーで。有名ですよね。
はい。橋流ですね。元首相の。
橋流。
はい。で、その方が、橋流が、チェーンスモーカー、もう本当にだから、もう煙で煙を繋いでいくっていう、まあ、こう、ずっと吸ってないとダメだったらしいんですよ。
はいはい。
で、それで相当困ったらしいですね、その受け入れ側が。
ああ。逆にやっぱり、一国の首相やから。
確かにな。
いや、まあ、どこに要は、その、どこで吸ってもらうんだっていうのが、もうないので、本当に場所が。で、彼に我慢してもらうしかないと、要は、ある程度は。
はあ、当然のことですけどね。
うーん、
5に言えば5に従え。
そう。先生、これもかなり前ですね、走るさんの時代言
う
た
ら、
ね。
そうやな、う
ん。
そうですね。はい。
まあ、その時代でもそうやったから、まあ、今はもう余計厳しなってるかもしれんな。2016年は。
そりゃそうやろな、だんだん厳しなってきたよね。あ、そうですか。うわ、
はい、まあ、その観点でいくと、うん、日本はもう本当に遅れてると思います。
うん、そうですね。アメリカが進んでるとすれば、もう日本は、
はい、
ほんま底辺の底辺。
禁煙が遅れてるって意味ですね。
いや珍しくその、まあ、この前僕その、うん、てっぺとの話の話題になったきっかけは、
はい、
公共放送さんの、時間にそのタバコの話があって、よちゃんと一緒に見てたんやけども、あの公共放送さんって割と柔らかい言葉で物言うとこやんか、まあそれまあ、両方の方法にね、
は
い、
立場がな、
うん、その人らの中でももう日本はまあ、いわゆる先進国という言葉はええか悪いか知らんけども中ではもう最低やということはっきり言わったんで、あ、まあ、まあこれはほんまやなと思ったんですけど、今、まあ、野呂さんが実際そういうことをおっしゃると、
そうです、ね、
えらい国に、まあ、タバコ飲まへん我々は住んでるよなという感じがします、
ね、まあ、ある意味ちょっとこう犯罪的なね、日本、うん、まあ、アメリカで言うと、
僕は病気の人は言うてるんやけどね、うん、
だから、うん、僕らで言うとよっちゃんとかが本当タバコの煙に脳さん弱いんですよ、お料理コーナーのよっちゃんが、だから、まあ、街あれとっても結構煙たがってるんですけど、ボストンええな、
うん、だから移住するとしたらね、
移住するとボストンやな、
うん、そろそろ
フランスのパリとか、うん、あんなスイスのチューリヒは絶対行った
ら
ダメ、
スイスはもうあんだけもうタバコの吸い殻だらけでやで、俺スイス言うたらなんかハイジとか思ってたらやな、もう全然違う国やったもんね、
だから、まあ、日本もそうやしヨーロッパもそうやし、多分先進国の中ではもうかなり底辺の方で、まあ、その点アメリカのボストンは OK やと、
びっくりしました、いい、ね、6ヶ月に3人、しかも1人はええや言うから6ヶ月に2人しか、
まあ、実質2人ですよね、
野野さんみたいなものを見てはる人が見なかったっていうのは、
いや、いや、いいですね、これ本当にあの僕一瞬思ったのは、
はい、
あの思い出したのは筒井康隆の小説で、
はい、
最後の喫煙者っていうのあるんですけど、
あれやあの余韻は奇妙な物語でそれありましたよ、多分原作、テレビの原作で、
あ、
はい、まあ、その健康ファシズムというかその健康志向が高まりすぎて喫煙者が国家的弾圧をこう受けても し続けるっていう人をこう地上最後のスモーカーになった人をこう舞台にしたような話なんですけども、なんかその状態に近いなと思いましたね、このアメリカのボストンの様子っていうのは、もうえなんでこんお前吸ってんのみたいな感じの視線が向けられるので、マジで吸ってる人、その人に対してもですね、
なんと、
いや昔のさ、昔のアメリカの映画見とったらみんな吸ってますやん、オフィスでも吸ってますやん、あんな状況、
日本のテレビでもね、はい、あの昔は吸ってましたけども、
そうそう、
は
い、アメリカの映画って絶対タバコ出てきましたもんね、うん、今でもなんかそういうシーンたまに見るんですけど、あれアメリカの映画じゃないんかな、もしかして、
あるいはタバコ会社がお金出してるんちゃうか、
どっちかやな、
うーん、いや
ー、しかし、まあ、場所によるかもしれんしね、
そうそう、その、まあ、ボストンいう場所はな、
そうそう、
ちょっと特殊な場所でもあるわね、アメリカでも、いやこれ大ニュースですね、今日はえらいヒットが飛びました、これ
野呂さん、タバコの他に酒はどうなんですか、
何ですか、
酒、
あ、お酒はですね、まず一つ言えるのはお酒を売ってるところが日本に比べれば少ないですね、圧倒的に、
ああそうです
か、日本だともうコンビニも数多いですけどもまあ本当に気軽に、
はい、
あの買えますよね、お酒が、
はいはいはい、昨日僕ビール買いましたよコンビニで、はい、
飲んどんねお前
も、スーパーだろうがコンビニだろうが、
はい、
それからまあいわゆる酒屋さん、リカーショップ、
はい、
まあどこでも自販機も含めて売ってると思うんですけども、
はい、そうですね、
あのアメリカのこのボストンでまず自販機の、お酒はありません、
は
あ、ないですね、
自販機な
し、はい、
野外で
見かけていない、
はい、
はい、
プラス、ビールのそのアルコールの販売の許可免許がすごい高いらしくてですね、
は
あ、コンビニ類では売ってません、
なんとこれもびっくり、
はい、はい、なので、うん、いわゆるそのリカーショップ、
はい、
その、
はい、
酒屋さんですね、
はい、
日本みたいにあの米とかいろんなもの売ってるんじゃなくて本当にお酒だけしか売ってない
店、専業の店ですね、はい、
そこに行かないと買えない、もしくはスーパーでも割と大型のショップで、まあ、免許も持ってますという店ですね、
なんとかなり制限されてますね、
はい、はい、で、買うときは必ず、いわゆる年齢
はい、
証明をしないといけない、 ID カードを出さないといけないので、
はい、
そのあたりのいわゆる購入に対するこのチェックもですね、かなり厳しいですね。
野野さんが一時買いに行かれた時に、なかなかちょっと売ってくれにくくなったっていうんですか、年齢証明制という話が最初の方に出てきましたもんね、お酒の話が。
あ、そうですね。それは、野球場のフェンウェイパークの、ビアサーバーみたいなところに買いに行った時に、日本の免許証しか持っていなくて、
はい、
昭和何年と書いてたので、向こうが、お前一体何歳か分からへんという話になったんで、ちょっと、なんとか気合で乗り切ったっていう話だったんですけど、基本的にこちらの方は、免許証ですね、 免許証を出されて、はい、で、私のような留学生は、大体パスポートを、お酒を買うときに出して、年齢を証明してですね、買うと。
ねえ。
だから日本のコンビニやったら、今、野呂さんもご存知だと思いますけど、液晶画面にタッチするんですよ。あなた20歳以上ですか、はい、年齢確認が必要ですってね。その程度で終わる。だから言うたら、まあ、極端に言うたら、中学生とかでもタッチしたら買えるんですよ。
はい。それ、たまに問題になってますけど、あんないい加減なものではないですね。本当に、それ時間かかるんですよ、要は。
はい。
買う
の、ね、ものすごい並んでるんですよね。だから酒屋さんは。レジにすごい並んでるんですよ。
ねえ。なんか結構誰が見てももう、成人や言うような人でも、やっぱりパスポート見せとか言うらしいですね。
はい、こちらではそうですね。はい。
まあ、ノノさんも、まあ、
どう見ても、ね。
どう見ても、二十歳、てか、そっち二十歳でしたっけ酒は。まあ、
21ですかね。
21で。まあ、それもちょっと厳しいやな。ノノさん、どう見ても21よりな、上やねんけどな。
まあ、見られたら嬉しいけどね、その 若く見られたら。
まあな。
いやびっくりしました。まあ、ほんと、まあ、はい、お酒もタバコも。
で、日本ではもう、かなり、もう、厳しくなっている、この飲酒運転ですね。
はい、はい。
はい。
はい、これこのちょうど先週もですね、はい、剣道の稽古の後に、
はい、
膝痛いの稽古剣道行ったんですけど、
まあそれだけはやっぱりね、一つのアイデンティティですもんね。
まさに
アイ
デンティティ。はい。で、うん、行って、ちょっと飲みに行くみたいな感じになったので、はい、現地の、というかアメリカ人の方々と、まあ、日本人は私一人だけで、はい、飲みに行ったんですけども、
うん、
その人、その誘ってくれた人が、剣道場の、その小学校の体育館から、
はい、
酒場まで、酒場っていうかバーですね、
はい。
で、終わってからも家まで送ってくれたんですけど、
うん、
その飲まへんのかなと思ってたんですけど、飲んでるんですよ、普通に。
お
ぉ、これ、飲酒運転やないかと。
うん、
もうあかんのちゃうかって言ったら、
うん、
ね、一杯ちょっとはええねんって言ってました。
あ、そう、一杯ちょっとはええんですか。
はい。いわゆるこう日本でいうこう、酒気帯びぐらいだとなんかいいみたいですね。ちょっとその法律がわかんないんで、本人は法律に基づいてなんか説明してたんですけど、ちょっと詳しくわからなかったんですけど、日本に比べて少しそこは緩いという感じですね。大丈夫ですか？
いや、鍋が落ちたと思うんです、多分。
蒸し器の蓋が落ちました。
蒸し器の蓋が落ちた。なるほど。気にせんといてください、皆さん。大丈夫。テロでも何でもないですから、はい。
テロやったら怖いな。
いやいや、もうふっと見て、
今、鍋テロね。
変かなと思って見たんですけど、よっちゃんがね、謝ってました。
ノロさん、酒はどこで飲むんですか？酒の飲む場所。
外で。それね、一つ一番大事なのは、まあもちろんレストランでも出ますし、
はい、
家でも、別に友達同士集まっても飲むっていう、その二パターンしかないんですけど、
はい、
いわゆるワンカップ大関こう開けてそこらで飲んでるとか、ビールね、500ml 缶飲んでるおっさんとかいますよね、ホームに。
いや、もういっぱいいてますわ。
あれはもうないですね。
あ、それもない。
お酒外で、飲みながら歩いたらダメらしいんで。
やっぱりさすが正教徒の国やな、アメリカいうのは。ピューリタンや。
梅田なんかな、地下鉄でもたまに飲んでる缶チューハイとか飲んでるおっさんおんで。
持ってる人もいてるね。
うん、あかんの、それしたら。
ある意味ね、勃化できて、ね、さっきのタバコの話もそうかもしれないですけど、なんでもかんでも嗜好品を制限するのはどうかなと思うので、アメリカみたいなのがいいのかっていうのはちょっと別問題なんですけど、アメリカはこういう状態ですって話なんですけど、ね、そんな感じです。
わかります。
じゃあ、ノノさん、電車に乗ってとかももちろんダメですか？
電車もダメですね。電車で酒飲んでる人は一人も見たことないですね。
6ヶ月に一人もない。
はい。
いやー、これまあ聞いた話がだんだんお酒とかタバコの席で人が沈んできて、俺はもうアメリカ行かんわという。
そうそう。
お前の友達大丈夫か今言っとるけど。
いや、彼はどっちもしないですね。
ああ、そうか、よかったな。
ちなみにね、タバコ、お酒がまあそれだけ厳しいというか、
はい、
非常に社会的にこうなかなか自由にできないよう、うん、まあ、お酒は、まあ、別に飲むのはできると思うんですけども、うん、
はいはい、
最近マサチューセッツ州でですね、一つ大ニュースというか個人的には衝撃的だったニュースがその嗜好品でありまして、大麻、
うん、
が合法化されました。
なんついに来ましたね。
まあ、日本ではどこ山奥で栽培してた人がね逮捕されたりしとるけども、あ、そう、大麻合法ですか。
あれ州によって違うんですよね。
はい、州によって違いまして、この前トランプさんが当選したアメリカの大統領選がありましたね。
はい、ありました。
はい、その時に大統領を選ぶだけじゃなくて、いろんな選挙というか投票をセットでやってるんですよ。
う
うん。
おー、はいはい。
はい、それこそ、裁判官選んだりとか、そういうのも、まあ、真面目なというか、そういう、役人を選んだりするような話もあるんですけど、うん、一方で、自分たちのその生活に関わる、
はい。
いろんな、ものですね。
うん、はい。
教育関係であったりとか、それからこういうその、まあ、大麻の合法化をどうするのかみたいな話を、住民投票みたいな形でやってるんですね、州ごとに。
はい。
で、そこでマサチューセッツ州は、レクレーションを目的とした大麻の合法化が、質問の4個目にあったんですけども、
はい。
はい。これが賛成多数になりまして、
まあ、なんかちょっと僕息吸うてる暇はないわ今日ノノさんの話はなんか方法ばか言うてるから、
はい、なんか森進一みたいな
空気不足になってきとるから、うん、リクレーションっていうのがまだついてるんですかそれ
リクレーションってどういうこと
一応ねついてるんですね20、一応ちょっとこれさっき資料を見たのであれなんですけど21歳以上の大人に、はいレクレーション用の大麻の所持使用、譲渡と少量の栽培を認めると。
うん、お作る方まで。匂いやったらもうなんかその薬の中にちょっと残ってるだけでも瓶の中に逮捕ですもんね。
これはでもちょっと栽培はちょっと違うような気がするな。まあまあ、ちょっと今なんかさっきの耳が違ったかな。こう、あ、いや、大丈夫ですね。書いてますね、やっぱり。ユース、ストレージ、カルティベーションって書いてるんで、これやっぱ栽培ですね。オアプロセッシング、所持っていうふうに書いてあるので。うわやっぱり21歳以上であれば、そういうレクレーション目的であればですね、そういうのは OK と。
レクレーションってのは人に売らんっていうことかな。それ、ちょっと、まあ、そこは、野野さん、法律の専門家じゃないので、あんまり聞くのもない
けど。だから、医療用、
聞いてみますけど、まあ、基本的にだから、なんていうんですかね、まあ、こう少しちょっとリラックスしたりする、まあ、量の問題ですね、だから。
なるほど。
多分。
いや、これは、えらいこと、その記事全然こっち出てませんわ、新聞に。まあ当然出へんやけども。
いや、出てもいいんじゃないですか。
出すべきや
と。というかね、ノルさんね、その、まあ、タバコと大麻の関係なんですけど、結局、大麻も多分タバコみたいな感じで、こう、草をなんか紙で巻いて多分火つけるんですよ。
うん。
だから、摂取の仕方似てますよね。タバコと大麻多分ほとんど一緒なんですけど。
まあ、煙のやつってことですよね。
そう。だから、なんでタバコがダメでタイマーが良くなったんですかね。それは、それよくわかんないですね。
基本的な考え方として、はい、アルコールとニコチンですね。はい、先ほどのタバコで言うと。
はい、
日本でいわゆるこう認められている嗜好品がですね、
はい。
はい。はい。アルコールとニコチン、その2つに比べてもタイマーの方が中毒性が低いっていうふうにアメリカでは考えられてるんです。
あれ
あなるほどね、
まだマシやとそら
でしかもそれは吸う人の立場で見てるんですよ、ね、いやだから僕が言いたいのは副流煙とかの問題どう考えてはるんかなと思って周りの人に対する
うん
日本で多分タバコはダメって言われて
るだからそれは、うん、先ほどのタバコの話にもちょっと共通するんですけど大麻を例えばその歩き大麻みたいなものは基本的には想定してないですよねこれは、
うん、あそうかそうかプライベートスペース自分の、
はい、家とかのソファーに座りながら多分吸うっていうことなので、副流煙がどうとかっていうのは多分関係、まあその狭いね、マンションで、隙間風が吹いてるようなとこだったら、たまに匂いがするらしいですよね。甘い匂いがして、あ、大麻やっとるな、みたいなことをこっちの人が気づくこともあるらしいんですけども、基本的にそのタバコの歩きタバコとか副流煙がどうとかっていうのとはちょっとリンクしてないと思います。
いや、まあそれにしても、ほんまになんかこの文化というのか伝統というのか考え方というのがまあ
不思議や
なんかそれこそ今同時にボストンで野野さんと話してるこんな地球が狭くなってるというのにこの壁の大きさというのは
いやだからね
そうですね
一時期問題になったんが、はい、そのアメリカにこうスポーツ留学してる人が、うん、アメリカで大麻とか、うん、マリファナをやって、うん、でそれを日本に帰ってきた時はなんかもうやってなかったんですけど、まあ、なんかで捕まったんですよ。アメリカでは合法やったけど日本では非合法やったから、うんね、だからその問題もありませんよ野野さん、うん、今の話は
あると思います。
特に大麻の話はね、はい、
この当時 その住民投票をやったその大統領選の当日に、
うん、
これを問うた質問の一つなんですけど、はい、まあ、住民が何をもとに判断したらいいのかっていういわゆるこう官報みたいな広報みたいなのが、
うん、
あるのでそれを置いてたんですけど、
はい、
それを見ると賛成と反対の意見がそれぞれ書かれてましてですね、
はい、
そのやっぱり健康上の 理由を、あの健康をね、誤解したり、はい、コミュニティを破壊したり、それからただタバコ産業みたいに、そのいわゆるそこの会社、うん、経済がね、あの賛成してる人はその経済活動が活発になるみたいなことも、うん、少し挙げてるんですけど、それに対しては、あのタバコ産業をただでかくしたのと同じで、何らいわゆるそういう、恩恵はないと、一般の人にはね。
うん、
で、先ほど今哲平さんおっしゃってたような、はい、まあ、あのやっぱり健康上の、うん、こう一回覚えちゃうと、
そうそうそう、
やっぱりなかなか厳しいんじゃないかという話が、やっぱり反対の人たちは、はい、反対理由として挙げてます
ね、依存性ってやつです。アルコールもニコチンもそうですけど、うん、依存性ですよ、
うんうんうん、そうですか。まあそれをな参考にしながら
皆さん、ね、
投票者だった結果、マサチューセッツ州は、うん、まあ、いわゆるリクエストはリクレーションか、リクレーションの大麻もいいし、少量が栽培が OK という結果が出たということですよね。
そうですね、はい、もう結構これは個人的にはあの、うん、びっくりしましたね、この、
そうですね、
なんというかこうなかなか理解できないですね、我々からすると。
うん、もう本当ちょっと衝撃言うと大場やけど、そんな感じがしました、僕は。ちょっと貧血になりそうです、今。
深呼吸
はい、最近だからその11月に、投票して、はい、それからまあ1ヶ月ちょっと経ちまして、本当に、うん、実際に、
うん、
どうもこの最近の新聞を読んでると、実際に店頭に並び始めたというか、手にできるようになったみたいなことらしいんですね。
うん、
はい、
まあ、早速も商売が出てきたということですね。
はい、
で実際どうなんですかね、まあ、僕もちろんそのタイマーもやったことないんですけど、あれどうなるんですかね、なんかこう気持ちよくなるんですかね、それともどっちなんですか、なんかハイになったりダウンになったり。
僕はね、僕もやったことないのでわからないんですけど、
う
ん、
どうなんだろう、
ね、まあ、やったらダメですからね、
やったらダメですよね、
ちょっとね、やった人にじゃあ今度
誰
か探して、あの、
あの僕がアメリカ人の方の友達から聞いた話なんですけど、はい、アメリカ人の友達のように日本人の人が聞いたんですけど、アメリカ人はあのほぼ学生の時にあの大麻かマリファナやるらしいですね。ほぼやるらしいです。あの卒業あのパーティーとかで、だから1回はやってるんですよ。だから僕らがまあ1回はタバコ吸ったことあるみたいな感じでね、やるんですが、ほとんどの人はもうそこでやめるんですよ。だから皆さん、あの匂い分かってるんですよ。あ、この匂いは大麻の匂いや、マリファナやったかな、匂いやな。だからホテルとかで用するらしいんですよ、あの部屋でやってるやつがおるから。
ああ、そう、
これは匂いやなみたいな話はするんですけど、ただほとんどの人はもうそこでやめるんで問題ないんですが、まあ、多分一部の人がハマるんでしょうね。
なあ、まあ、チャンスはあるわけだから、そういう意味では
あります、あります。あの、ね、卒業パーティーとかでようやるらしいです、高校の。
なるほど、
まあ、それも友達の友達から聞いた話なんで、うん、ちょっと真意は分かんないんですけど、
まあ、その辺また野呂さんはお友達に一遍あのまたこれ変な宿題ですけど、
そんな友達おらんやろ、野呂さんは。
まあまあ、
はい、いたらね、ちょっと問題ですけども、あのボストン大学、夏の間に語学学校のですね、ボストン大学行ってる時は、聞いたクラスメートの話では、はい、同じその寮に住んでいる人で、
うん、
やってる人がいて、それですごいうるさかったと、
うんうん、ああ、ハイになってとかね、気分がね、
いうことは聞いたことありますね。はい、
わかりました。
あ、ごめんなさい、ちょっと話まだ続くんですけど、アメリカの、こういうミュージシャンの動画とか見とっても、結構みんなね、実際にコンサートで吸ったりしてるんですよ。
ああ、そう。
だ、多分それ吸ってもいい州なんですよ、多分そのマサチューセッツみたいな、セッツみたいなところで、
まあ、捕まっとらんっていうこと
で、音楽のプロモーションビデオとかでもよう吸ってますよ。そういう人いるんですよ、あの黒人のヒップホッパーで。
うーん、
だからすごいですよ、もう衝撃です、それ見たら。
ねえ、まあタバコも衝撃やったし、この大麻も、
大麻が今ちょっと知りませんでしたね、
う
ん、
いやもう本当にいつもなんか
まあ本当にだからね、こう私はそれを手を伸ばすことはないですけども、それだけまあ身近なところに、ね、うん、日本ではあのいわゆる非合法なものが、
うん、
一般的に認められているっていうのは結構驚きですよね。はい、
まあ、銃がね、一番その代表的ですけどね、うん、そうそう、まあ、銃は嗜好品ではないですけど、
銃ね、うん、そういえばちょっとあの放送前探してて結局見つからなかったんですけど、
はい、
クリスマスセールですね、
はい
はい、
今始まってるんで、また広告で入ってくるかもしれないですけど、この前私がアイスランド行った時期にサンクスギビングありましたね、
はいはい、
でサンクスギビングは木曜日なんですけども、金曜日が、はいはい、あのブラックフライデーといって、まあ、もともとの意味はちょっと違うんですけども、はい、いわゆる特大セールをやる日なんですよ、その日が、
はい、
棚卸しみたいなもんですかね、はいはい
はい、で 家帰ってきたらその新聞の広告がもう本当にどういったらいいですかね、100ページ分ぐらい、
おお、すごい
広告入ってまして、
金曜日
に、はい、まあ、基本的には捨ててたんですけど、何かおもろいのないかなと思ってそこ探してたら、
ね、いや、それ探しますよね、あれ
銃の広告が、
うん、え、新聞広告に中割れですか、
いや、違う違う違う、折り込み広告です、
折り込みやだから
、うん、銃の広告があった、
はい、
ガンの、
今なら100ドル引きみたいな、なんか、
ああ、それあるんですね、それね、
うん、
はい、
セールが、
うん、まあまあまあ、何でもセールやから、この日は、金曜日は。
もちろん、そのガンショップみたいなものが、
はい、
直接的にというか、それだけを扱ってる広告もあったんですけど、それ以外にも、日本でいう釣り具屋みたいなものを売ってるところですね。う
ん、なるほど、
はい、はい。
はい、ホームセンターよりもさらにちょっとこの、
うん、
専門性が
高いみたいな感じの、はい、デカめの釣り具屋さんみたいな他の、まあ、
うん、
商品を見てると、そんなラインナップの延長上に、ライフルとか、単眼とかですね、うん、そういうのが出てました。うん、今度また探してみます、その広告。
俺もそれが一番怖いね、
うん。
もう大麻とかタバコとかでも銃が一番怖いわ、うん、アメリカは。
ノロさん、実際それ、売ってるの見張りました？
いや、私の近所ではね、ちょっと売ってるとこ見たことないので、まあ、これは留学を終える前には、会話しないですけども、
ね、
一回どんなものか、
うんうん、
ちょっと見学には行って、
うん、
したいなと思ってるんですけど。
なんか、ノロさんね、はい、コストコかなんかに売ってるって僕聞いたんですけど、A マーケットかなんか、そんなんとかに、うん、さっき言わはった巨大ショッピングセンターに。うんうん、だから、多分見に行くことはできるんちゃいます、うん、売ってるシーンぐらいは、多分。
はい。
ね、
ね、子供の頃から、護身を身につけさせるために、いわゆる子供用の銃みたいなものも、
うん、
ピンク色とかですね。
それかわいいな、ピンク色の銃って。
うんうんうん、
はい、まあでも、ただそれでたまに誤射してですね、兄弟を撃ってしまったりとかっていう悲しい事件があったりするので、何が何かっていうところなんですけども、まあアメリカでよく言われてるね、この銃社会で銃が日常にあるっていうのを、まだ今ちょっと現段階では広告でしか見てないですけども、実際にありましたね。本当のセールされてる。
まああんまり近づかん方がいいかもしれないですね。
うん、まあそれはまあノロさん
に。ノロさんに任せるけど。
うん、いや僕はアラスカで見たね、実際売ってんの、スーパーで。
ああ。
うん、もういっぱい壁にバーライフが並んどって、いやーすごいなー、またそれ買い物してる人が。なんかコルトかなんかの拳銃をショーケースの上でこう見比べながら店員の人とこう話をしてるのを見て、まあ僕はまあ別に買うつもりはないけども、こんなとこで手に入るんかという、
まあ怖いな、タイマーもそうやけど銃はほんま怖いからな、
クリスマスセールに銃売る
ほんまやな、平和ななんか祭りやのにな、
いや本当そうですよ、だからスーパーのいわゆる食料品をの広告がありました、
はい、
それから一眼レフのカメラ売ってます、
お、はい、
はい、なんか、ベッドの広告がありました、家の広告ありましたってペラペラペラってめくった先に銃の広告がありましたって、そういういわゆるレベルですよね。
ねえ、まあ本当にアメリカっておもろい文化、まあ異文化って面白いもんですよね。
だまあ相当違いますね、やっぱそこ
面白いけど、はい、銃はなあかんやろと思いますけどね、うんうんうんうん、
びっくりしました。野野さんすいません、今日はもうショックばっかりの話を、
うん、
なんかリクエストしてるような感じがするんですけども、ちょっと話変えていいでしょうか。
もちろんです、はい、はい、
マーク先生どうしてはります
なんでこの話の後にマーク先生
いやいや、なんかこう僕の先生みたいな感
じ、平和な先生みたいな、
うんうん、
マーク先生
は、
うんう
ん、お元気ですか。
はい、マーク先生語学学校でお世話になった先生なんですけど、まあ論文を出さないといけなかったので少し添削をしてもらったりして、会う頻度も少し多くしてたりしてたんですけども、
はい、
ご本人からですね、
はい、
ちょっとタダ券があるから、
タダ券、
もう、
はい、
はい、
無料チケットがあるから、
はい、
どうだと、
これ経験かと、
何の話やなと、
そうですね、
ああ。ボストンポップスの、ボストンポップスです、まあ、オーケストラですね、
はい、
はい、オーケストラの、そのクリスマスシーズンに合わせてクリスマス曲ばっかりをやるですね、
あ、いいですねそれは、
はい、で、ただまあ、前も申しました、そのクリスマスの、そのキリスト教徒の方ばっかりじゃないので、こちらでは今ホリデーですね、
うん、
ハッピーホリデーってやつですよね、
はい、ハッピーホリデーというので、その オーケストラのタイトルも、ホリデーポップスというお題目で、
なるほど、
オーケストラのその、ボストンオーケストラ楽交響楽団が演奏して、コーラス舞台がついてですね、それでやるというようなものを、今日の夜チケットがタダであるからどうやと
お誘い受けたんですね。
いきなり誘いを受けてですね。で、なんでかなという話になるとですね、その、マーク先生が聖歌隊に加わってまして。
先生入ってはんですか？
すごいな。
はい。
なんとなん
で。で、オーケストラの方は、本当にアメリカでもかなり有名な、もう5本の弓に入るような、その公共楽団なんですけども。
僕でも名前知ってましたから。
はい。その後ろで、合唱する、ソプラノからバリトンまでですね、やる4部、今世の、合唱団でしたけども、
はい、
それはボランティアで作られてる合唱団みたいなんですね。まあ、日本の大工みたいな感じだと思うんですけども。
なるほど、はいはい。
はい。で、それに、もう、マーク先生も10年ぐらい、されているらしくて、本人が出るので、多分チケットの手配があったんだけども、まあ、行かれる方がもう多分、キャンセルされたか余ったかで、で、どうやということで、ちょっと行ってきました、それに。
ああ、ご苦労さん、ご苦労さんって、よかったですか、ものすご
く。はい、一番驚いたのは、オーケストラって聞いてたんですけど、ドレスコードとかね、こうあるのかなというふうな感じで思ってたんですけども、日頃はもちろんそのボストン交響楽団は非常にしっかりした席で、まあ3回吹き抜けぐらいのホールなんですけども、このホリデーポップスというこのクリスマスソングだけやるときは非常にカジュアルな作りになってまして、1階席がですね、なんていうか、カクテルバー、カクテルテーブルと椅子があるっていう感じなんですよ。
はいはい、はい、
はい。で、まあみんなこうお酒と料理を注文して、それをこう飲み食いしながら、クリスマスソングを聴くと。
ああ、なるほど。まあ、かなりこう、まあ、いい意味でもう、まあ、ちょっと砕けた感じの、
かなり砕けた感じの
オーケストラの聴き方ですね。はい、
はい、ちなみにその、ボストンポップスというもともとの楽団のところは私がその独立記念日の時に、チャールズ川沿いで、
はい、
野外音楽で聴いた、
はいはい、
花火までに聴いた
の
と同じ人たちなんですけど、
そうなんですよ、同じ人がやってるんですか。
はい、その人たちはだから独立記念日の時はチャールズ川沿いでやり、クリスマスの時期になれば、まあ、クリスマスというか、まあ、そのホリデーのシーズンになれば、その自分たちの拠点である、ホールでですね、こういう割とカジュアルなオーケストラをこうやっていると。
やっぱスポンサーは建築会社ですか？
やっぱりというのは何ですか？
いや、以前ほら、スポンサー、河原であったというか、建築会社の人がスポンサーになって無料やったじゃないですか。
建築会社というか、なんか、まあ、あれですね、そうですね、投資会社みたいなところだったんですけど、元のスポンサー多分そうだと思うんですけども、実際今回の公演がどうなってるのかわからないですけど、この話でね、一つだけ面白いなと、言って、まあ、マーク先生もね、バリトンで参加されたんで、それの姿見られたのも非常に良かったんですけども、日本でも相当クリスマスソングが浸透してますよね。
はい。
はい。で、だからほとんど聴いてもわかるんですね。
なるほど。それは共通なんですね。
これはやっぱりちょっとね、日本っていかにアメリカのそのキリスト教文化を、入れてるのかっていうのを感じましたね、僕。だから、知らない曲でもいろいろやるのかなと思ったんですけど、ほとんど知ってたので。
なんと、うちの孫でも踊ってますもんね。
はい。はい、そうなんですよ。で、スレイライ、スレイライドという曲があるんですけども、
はい。
聞かれたことありますかね。
いや、それだけだけ、リズム、
多分今日曲聞いたらわかるんちゃうかな。
うん、わかります。
はい。ですね、てっちゃっちゃれれ、てっちゃれちゃれれってやつです。
あ、いや、もうそれ。
たたたたたらら、たたらららってやつ。
知ってます、知って
ます。わかります、わかります。はい。
はい。これは、このボストン交響楽団が、初めてオーケストラで演奏した曲らしいです。
おぉ、それ知らんかった。
確かにあれオーケストラ向きの曲やな、あの曲はな。
はい。ちゃん知ってるか？
あ、もちろん知ってる。
あ、そうか。いや、もちろん知ってるって。台所の方から声が変えてまいります。よく聞くやつ。
で、その曲の演奏もあったわけですよね。
その曲も演奏もありました。はい。で、後からマーク先生に会った時に、あ、いや、すごい良かったです。本当に、見させていただいてありがとうございますって話をしたら、いや、実はそのスレイライドっていう曲は、 あのここが発祥であると。
ほう、また新しい 知識ですね。
はい、教えていただいて、あ、それ知っとったらまたもうちょっと聞き方違ったかなと思いながら、まあ後から聞いてもね、あのなんか値打ちあった、行った甲斐あったなっていう感じで。
ああですね、やっぱ発祥の地でものを聞くっていうのは、しかもそのオーケストラも同じ名前のオーケストラですもんね。そうでしたか。は
い、まあ、だから能さん、だから文化的な行動というか活動もされたわけですね。よかった。
まあ本当それだけですね。あとはもうひたすらずっと論文書いてましたんで、はい、一つだけそのマーク先生のお誘いで、やっぱりあの今までお世話にもなってますんで、なかなかこう無限にするのもあれじゃないですか。
そうです、そうです。先生せっかくサウト持ってるんですからね。
え、
いや、よかった
です。いや、でも行ってすごい良かったんですけど、はい、であとはまああの、MIT の授業が終わったと。
あ、おめでとうございます。あの、胃が痛くなるやつですよね。
はい。最後は、アメリカの、日露会、アメリカによる日露会談の東京開催自粛要請をどう捉えるか、話してください。
笑いもたごとやないですよ、これ。偉いことですよ、これは。
むずいな、それ。
むずいよ、通り越して。
あとは、その竹島問題についての日本と関、日本の観点で、語ってくれっていう話とかですね。
ご苦労さんでございました。もう いずれも
胃が痛くなるわもう、お腹痛くなってき
た。まあそれほどプレゼンをしはったわけですか。
いや、それはもうあのディスカッションなので。
ああ、そうやったんですか。
ええ、で、まあ、MIT もあの9月から受けて4ヶ月ぐらい、4ヶ月弱ですかね、
はい、
あ、3ヶ月ぐらいですか、
はい、
あの受けたんですけども、少しだけ最後にちょっと感想を、言いますとですね、あの、当初は本当に何言ってるかわからなかったんですけども、まあ、あの、大体こんなこと言ってるかなっていうのは、あの、わかるようになりました。
ああ、よかった。
はい。それはちょっとした収穫なんですけども。
いや、大きいですね。
で、毎回必ず発言を求められるということもありましたし、自分からも勇気振り絞って発言するということもあったんですけども、これはまあ、最後まで及ばずというか、力及ばずで、やっぱりその、英語でですね、しかもちょっと専門的な話をディスカッションするっていうのは相当レベルが高くて、で、あの、よく日本人はあのこういう経験すると、あの、英語の問題っていうふうにこうちょっと、すり替えるというか、まあ、考えるんですね。私自身もまあ英語の問題も相当あるなと思うんですけども、というのは語学力の中でその語彙力で教養を図られるっていう世界だったんですね。
はい、
だからその使ってる単語が、
はい、
あの日本でもまあね、小さい子供が使う言葉と、まあ、極端な例で言うと大学教授が使う難しい言葉で全然多分違うと思うんですけども、まあ、それが際立った世界で、本当にあの、日本で習ってきたその、簡単な平易な誰もが分かるような単語ばっかり使ってると、
はい、
まあ、英語できないんだねって、教養がないんだねっていうような、露骨な扱いを受けましたね、そういう。
なるほど。まあ、その問題は何回目かにいっぱい話がありましたもんね。
はい。で、ただ、その英語の力の一方で、結局、まあ、これ日本の話を結構していたので、あの日本の安全保障とかの話をしていたので、
はい、
まあ、あの海外でその、まあ、もちろん何を話すのかっていうテーマにもよりますけども、
はい、
英語と同等にやっぱり、あの英語はまあもちろんできるのは当然という世界で、
はい、
その上でやっぱな自分の中にも、ね、何を持ってるのかっていう知識も考え方も、はい、これはものすごい大事だなっていうのがこの年の瀬に感じてることです。
なんか最後に重い課題が出てきてしまいましたけどね、はい、
あのだから日本がだその英語力の問題っていうだけじゃなくて、本当にだから日本人がじゃあ仮に、多くの人たちがですね、パッと外に出て海外の人たち話すときに何を話せるのかということですね。
ですね。なるほど。
まあ、竹島の問題しかりね。
まあ、竹島
の問題しかり。はい。
そんなん、いや、みんな、いやいや言うじゃないですか。韓国との関係もありますしね。
それとやっぱり、
それがダメなんですね。
まあ、文化とか歴史も含めてね、日本自身の。
はいはい、
しっかりした考えを持ってないと、とても話ができんということですよね。
うん、
はい。
いや
もう耳が痛くなりました。耳にタコができましたけど。
いやいやいや、タコできるってことはないやけども、あの、自分自身がね、なるほど、これ、まあ、こういうところに住んでるからなんとか生きてられるけども、野呂さんのような状況になった時に、 やっぱりああやっといたらとかこうやっといたらよかったってことになるんかいなと思いました。
そうそうそう、まあ、遅すぎることはないんでね。
まあそうです、
今からでもやりましょう皆さん。
はい、私なんか全然力が入ってない言い方してますが、
いやちょっとね腹減ってきた。
そうなら、まあこの辺で終了します
。ののさんは今から夕飯、
はい、
で僕ら今から朝食。
そうそう、
よっちゃんが今ちょっと向こうで用意してくれてますけど、
ヨーグルト今作ってくれてますね、はい、干し柿入ってると思いますが、
ののさんあの次週はもうクリスマスですよね。次週というかなんか予定あるんですか。
とりあえず明日からまた旅に。
お、これサプライズじゃないですか。
なぬという感じで。
なぬなぬ。じゃそれまだ言わんといてください。僕ら聞かないんで、リスナーさんも聞いたら面白くないんで。
うわ。
ね。
また今度はどこ
に。アイスランドの次どこやとね。ボリビア、アイスランド。月、月ですかもしかして。
あ、
さすがにまた月はな、一般の方は言
って。いやありがとうございました。あの今日も本当お疲れのところ無理言ってすみません。
いや本当ね、
とんでもません。
はい、いつも、はい、ほんまに絞り出すように喋っていただいて気の毒やと思っております。
いや野々さん、またあの次週 の, その
ちょっと取り留めない話でしたね今日はね。
いやいや、
はい、いやなかなか
よかったよかったです。
よかった、
はいはい、あの次週 の, そのサプライズも期待してますので、またよろしかったらあの来週も登場お願いいたします。
ねえ、あの無理言いませんけども、はい、できればお願いいたしたいと思います。
はい、野々さんのボストン通信25これで終了ということで、
はい、
アメリカボストン支局ののさんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、この後は1週間のお楽しみ、リスナーさんからのお便り紹介です。リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいたお便りをご紹介いたします。紹介するのは私、バンバ鉄平と、
はい、バンバ文雄です。
今週もたくさんのお便りありがとうございます。
ありがとうございました。
まずは猫ベースさん。
行きましょう。
お久しぶり。
はい、ありがとうございます。
ののさんのお友達です。
そうですね。ののさんを通じて知り合いになって聞いていただいているということで、ありがとうございます。
バンバさん、てっぺいさん、こんにちは。猫ベースです。
はい、毎度です。
ののさんのボストン通信にも出てきた、
はい、
アメリカの記号意味不明問題。
はあはあはあ、
先週の、
はい、ありました。
お話でしたね。
はい、はい、ありましたね。赤い丸があったり、
そうです。
はい、いろいろあったり、ちょっと日本とは逆な意味もあるみたいですけども。はい、
ですが、僕の好きなゲームの世界にも似たようなことがあります。
あ、そうですか。
うん、まあ、どういうことでしょうか。
はい、
ということで、今からお話ししますよ。はい、プレイステーションのコントローラーは、
うんうん、
プレイステーション、
はい、
ソニーのプレイステーションのコントローラーは三角、
はい、×
あ、ごめんなさい、四角、
はい、
四角、これね、ボタンの記号があるんですよ。
なるほどなるほど。
四角のボタン、
はい、
そして×のボタン、
はいはい、
三角のボタン、
はいはい、
そして小さな四角のボタンかな。
大四角と小四角
かな。もしくは長方形と正方形なんかな。
あ、
まあ、要するに4つあると。
なるほど。
4つあると、
はい、
4つのボタンがありますと、
はい、
日本人の感覚では丸ボタンは、
はい、
決定や肯定、
はい、
そして×ボタンは否定やキャンセル、
はい、
戻るときに使うのが普通だと思います、
はい、
しかし海外製のゲームの多くは×ボタンが決定になりますと。
お、
普通に言われたら丸やのにという。
そうですね。
で、まあ、これが何故かというと、
うん、
一説によると、
うん、
×の形が海外でチェックした時に表す V のマークというか V というかこう例点例みたいなやつですね、
あれややこしかったですよね、はい、最初ね、
そのマークに近いから肯定や決定に×が使われるのではないかと。
あ、そうですか。
いうこと、丸ではなく×を肯定に使うとね。
なるほど。
その理由はそういうことやと、
はいはい、
ここで困るのが、
はい、
海外ゲームをやる私たち日本人ですと。
わかりました。
日本の感覚でゲームをしてしていて、
はい、
戻ろうとした時に×ボタンを押したら戻らずにそのまま進んでしまうと、ま
あ、
決定ですからね、
はい、
決定のつもりで押した丸ボタンで、
はい、
キャンセルをしてしまうと。本当は決定したかったんですけどね。
全くこれ困ったことですね。
これは慣れるまで時間がかかります。
あでしょうね。僕は一生慣れんと思うわ。
でもよくそもそもゲームしないもんね。
まあ元この今話聞いて分かってるふりしてるけど、このゲーム僕は知らんと今話聞いてるんですけども
。そうそう、僕もあんまりしないですけどね、はい、
うん、
まあ大体分かります、そして海外のゲームに慣れてから、
うん、
日本のゲームやをやると今度は全く逆のことが起きて混乱します。
あらいこっちゃな。
もちろんゲームによっては設定でボタンの位置というかボタンの意味ですねを変えられますが、日本のゲーマーも海外のゲーマーもお互いに変なボタンの使い方 仕上がってと思っているようです。
なるほどね。まあ これでも国内版と海外版と分ける設定がいるわけやね、丁寧なとこはね、はい、
まあ、だから A ゲームとかは多分そういうのにしてるんでしょうね、まあまあ、
簡単なのはそれそのまま言ってもらうんでしょうね、
はい、まあ、さっき今ちょっとゲームの話出てきたんで、うん、先ほどあの京都支局発掘ボラボラで、うん、まあ、僕は出さなかった雑誌が2つありまして、はいはいはい、これはあのメガドライブファンといいまして、あのセガというゲーム会社、
ありましたね、まあ、
今でも多分あると思うんですけど、
あ、懐かしいですね、
まあ、そこが当時出してたあのメガドライブというゲーム筐体、ゲームハードですね、
はい、
ハードなんですけど、
重い雑誌ですこれ、
まあ、それ専用の、まあ、そこに出てるゲームとかを紹介する雑誌がのメガドライブファンというのが、これ確か月1で出てたんですけど、
ですか、
まあ、それの、はい、今文雄君が手に取ってるのが1991年の11月号、
はい、
で僕が持ってるのが92年の3月号なんですけど、このメガドライブというゲーム自体もこれ確かアメリカ初なんですよね。アメリカで出て、
はいはい、
アメリカってなんか確かねジェネシスとかいう名前なんですけど、まあ、それが日本に来てメガドライブっていう名前になったらしいんですけど、まあ、これにもやっぱりコントローラーがちゃんとついてまして、まあ、このメガドライブに至っては確かボタン2つだけやったんで、まあ、今回のようなこのややこしいことはなかったんですが、やっぱりプレイステーションともなるとボタンが4つとか5つとかね出てきますから、まあ、それなりに混乱はあるんだなという、
つい押してしまったり、ね、つい間違ってしまって、あ、しまったと思うのこれストレスがありますもん
ね。ただね、猫ベースさんも多分そうやと思うんですけど、猫ベースさん多分ね海外のゲーム好きなんですよ、うん、
ああ、まあこだいぶ凝ってるみたいな感じだね、
はい、うん、でね僕もね海外のゲーム大好きなんですよ。というのもね、やっぱりねゲームってね、
う
ん、ゲームってやっぱ文化じゃないですか。
まあそ
り
ゃそうです
よね。だからね国によって全然ゲームの質違うんですよね、うん、で日本ゲームが得意なのはキャラゲーなんですよ、
う
ん、
あ、そう
キャラクターゲーム。
なるほど。
で海外のゲームはね、うんうん、どっちかというとリアリティ志向なんで、
どりつい
てね、ものすごいね、あの、うん、現実没入感がすごいんですよね、だからそれはねこのメガドライブの時代もそうですし、まさに今のプレイステーションとか、うん、まあ、任天堂とかの多分時代、まあ、任天堂はどっちかというと日本のゲームっぽい感じはしますけど、まあ、
ファンタジックなところですよね。
そうなんですよ、うん、やっぱ海外のゲームの良さっていうのはリアリティですよね、ま
あ、ドライというか、
だから海外ゲーム好きの人も多いと思います。多分ネコベースさんもそうやと思いますけど、まあ、
それは当然やるやろ
うね。だからそういう時は、まあ、ボタンがねネックになるんじゃないかなと、まあ、設定で変えれたらいいんですけど、
まあ、そういうようななってるのはいいけどね。
そうですね。
なるほど、まあ、そういうことを苦労してるっていうことはちょっと言うてはるわけですね。
そしてこのメールを打ちながら、
はい、
このメールをネコベースさん打ちながら、中学校の英語の補助教員として来ていたアメリカ人のサブリナ先生。
ああ、いやったんですね、サブリナ先生とか、はいはい。
猫ベースさんが中学校の時の話ですね。
はいはいはい、
サブリナ先生が黒板に書かれた答えに、
はいはい、
黒板の答えに丸をつけるのではなく、V マーク、まあ、レ点ですね。
なるほ
ど。レマークを書いていたことも思い出しました。
なるほど。
まあ、日本やったらなんかちょっと罰なんかなと思うような。
これちょっとドキッとしますわね。
それは丸やったと。
出ていけってな感じやから、レっていうのはね。あ、
日米のちょっとした違いがわかるボストン通信、素晴らしいですね。
本当ですよね。こういうところがわかると、あ、そうやったんかとかね。
そうですね。
なんであんなペケペケしたんかいな思ったら、いや、ペケじゃなく V やったって、それが。
だから正解、正解というか、丸、日本でいう丸やった。
僕もあの例のですね、はい、あの試験受ける時なんかでもあの四角いところになんかね初め何入れて分からへんかったよね。自分が覆ってるところにね、
はい、
中丸入れてたらよかったのか、みんな見てたらチュッチュッとこう跳ねてるような感じやから、まあ、それで ああいう試験を受けたこと覚えてますけども、ま
あ、大体あの試験の解答例ってありますからね。この正しいと思う番号のところに、う
ん、例えば を入れる
丸をしろとか、レ点をしろとか、うんうん、そういうのが多分試験ごとに結構細かく決められてて、
ね、
文雄君とか僕みたいにちょっとできへんやつは、そういう設定を見ないんですよね。
もう見ないんですよ、ね、
見なくても自分の好きなようにバーってやって、
いやもうとにかく早い全然時間が足らんという恐怖心が先走り
ますので、ああいうまあ試験の意地悪なところは、その試験が指定したやり方じゃないと罰にしようんですよね。あれ卑怯ですよね。
機械がやってるんちゃいますかあれ。
いや人間が採点する場合でも、試験ごとの決まりにちゃんと従って回答せんと 罰に仕上がるんですよ。あれほんまね、ああいう試験作ってるやつは意地悪やなっていつも思うんですよね。まあ、
試験って意地悪で、そういう人を落とすためにあんやからね。
そうですよね。
全員の人でも落ちるんですよね。やり方が違うとね。
まあ、試験反対ですからね、僕ら。試験反対派ですから。ま
あ、試験で苦しめられたタイプとしてね。
そういうことですよね。まあ、猫ベースさんはどうやったか知りませんけど。
まあ、この人ちゃんとできた人ちゃいますか。
そうやと思います。まあ、トモさんは友達ですからね。
まあまあまあ、頭のいい人、だとは思いますが、はい、まあ、それはわかりません、友達。
いや、今週のボストン通信も、はい、この日米の、
はい、
ちょっとした違いじゃなかったですからね。かなり大きな部分で違ったんで、はい、まあおそらくまあ猫ベーさんも聞いてはると思うんですけど、ね、他のリスナーさんで聞いてない方がいたら、
はい、
ぜひののさんのボストン通信のあの25、はい、聞いてほしいなと思います。
は
い、
まあびっくりすることばっかりが毎回出てまいりますね。はい、猫ベーさんどうもありがとうございました。それともセガっていう名前懐かしいですね。
あれなんでセガか知ってますか？
わからないな。
いつも僕言うんですけど。
そうですね。前も聞いたような感じ
で。サービス&ゲームス。あれのね、頭文字 SE と、サービスの SE と GA です。セガになった。
そうですか、そうですか。
今でもあると思うんですけどね。はい、ただ、ハードは作ってないですね。
なるほど。
多分ソフトだけ
で。あ、なるほどね。
あとはあのゲームセンターでようね、作ってると思うんですけど。
ゲームセンター独特 の、 あの文字が懐かしいです
ね、セガ
の
ね。セガとかね、出てますけどね。はい、ちょっと発音違いました。
間違えました、
ね。ゆずえもんさん。
はい、次の方でございます。
ゆずえもんさん。
ゆずえもんさん、いつもありがとうございます。面白いタイルくれはりますね。
バンバさん、こんばんは、ゆずえもんです。
はいはい。
寒い日が続きますが、16日。
16日、はい。
これは12月のことですね。
どうでしょうね、はい。
16日、万博自然文化園のイルミナイトとラーメンエキスポに行ってまいりました。
まあ、これももう定番になってきましたね、うん、両方ともね、はい。
しかもこの寒いのに。
はい、ご苦労さんです。
夜に行きました。
いやいや、まあ、ラーメンですから、多分夜になったんかもわかりませんが、はい。
イルミナイトの時は、
あ、イルミナイトか、夜は、はい。
夜の9時まで、
はい。
万博自然文化園、俗に言う万博公園が開いています。
はい。
まあ、普段はもうちょっと早く閉まるってことなのかな。
まあ、どういうことでしょうね。大変ですね。
ですが、はい、入園時間は夜の8時半までだし、
あ
ー、ラーメンのラストオーダーも8時半までなので、気をつけないといけません。
なるほど。はい。
ゆずえもんは、焦って、
かわいそう
ね。焦って、暖かいエキスポシティでギリギリまで痛がる連れを引っ張り、
引っ張って、
ラーメンエキスポの会場まで連れて行きました。
かわいそう。連れが大変でしたね。はいはいはい。
会場では、まず800円のチケットを購入して、好きなラーメンを選び、
はい、
テントの中で食べました。
なるほど。はいはい。
ゆずえもんたちは、
はい、
ストーブの前に座ったので、暖かったです。
あ、よかったですね。
暖かかったです。
まあ、連れ合いも喜んだでしょ、それで。はい。
他にビールやホットワインも、テントの中で売られていました。
おー、そうですか。これ僕行ってない
ね。ヨーロッパのクリスマスマーケット
みたいな、ね。ほんまですね。
ホットワインなんですからね。
はいはいはい。
そして、園内をブラブラ歩いて帰ろうとしたら、なんと太陽の塔に、なんとかマッピングが映し出され、
はいはい、
これね、プロジェクションマッピングかな。
うん、まあなんかそういう言い方がありますね。う
ん、なんとかマッピングが映し出され、
はい、
普段から自己主張の激しい太陽の塔が余計激しくなっていました。
はい、なるほど。なるほど。ドギツな塔だ
ったんですね。そういうことね、
はいはい。
イルミナイトとラーメンエキスポは12月の23日、
はい、
24日、
はい、
そして25日にもやっているみたいですと。
なるほど、なるほど。
この時期はすごい人やろうな、
ね、そうでしょうね。
24日なんでね、まあ、日本で言うたら、何やったっけ、
クリスマスナイトですか、
イブとか、
イブ言うんですかね、
誰イブっていうかよくわかんないですけどね、はい、
うん、まあなんか夕方ってことでしょうかね、
はい、もうすごい人でしょうね、はいはいはい、まあ行きたい人は行ってくださいといった感じでしょうか、う
ん、
う、
まあ、結構両方ともなんか人気のあるねイベントみたいです。残念ながらちょっと両方とも私知りませんので、はい、あんまり乗れんかったんですけども、ゆずえもんさんと釣り合いさんの雰囲気を味わいながら、
観覧車乗るのもいいかもしれんな。
あ、そうですね、
まあ、それこそ乗る人多いから乗られへんから、
う
ん、
いや
意外と乗れる、
うん、意外と乗れるんちゃいますか、
ね、
結構あの1000円とか1300円だからどっちがいいと思うんですけども、
ラーメンいっぱいより高い、
うん、まあその辺でちょっとまあなんとな
く、ね、
まあ、
食欲を取るか、
腰を空いてるような気もしますね最近ね。
それではさようなら、ゆずえもんでした。
はい、ゆずえもんさん、いいレポートありがとうございました。雰囲気がよく出ておりました。ありがとうございます。
続いて、
はい、
あ、高重克彦さん、
ありがたいですね。
大活躍ですね。最近河内、あ、じゃなくて、どこでした、富田林でしたっけ、
なんか古家の主にならはったんですよね、
は
い、
そうそうそう、
あのなんか部屋がいくつかあると言ってはりましたけども、
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナーの高重克彦ですと、
ね、テレビでも最近登場しはったりして大売れに濡れておられますが、
はい、ちなみにね、まあ、これお便りと全然関係ないんですけど、あ、皆さん、あのいつも僕アドベンチャーランナーって言ってるんですけど、
はい、
アドベンチャーランナーカタカナで書くと ウーに点々になりますね。
ああ、そうで、
ベーに点々じゃなくて、ヘーに点々じゃなくて、ね、ああ、なるほど、はい、はい。ウーに点々になります。
おこれなら出ませんか。
いや、出ると思いますけど、
ね。あ、そうですか、ベンチャーでも出ますかね、はい。はい、
大晦日まであと10日、はい、すなわち2016年も残すところいよいよ10日。
なるほど。
そういうことですね。
なんか焦りますね、言うと、はい、普通の反応ですけども、
はい。2017年へのカウントダウンが開始しました。
はい。
富田林のピンポンテラス、
はい、
かっこして、
はい、
地球スっていうらしいですね。
あ、これ、まあ、
前回も言うたが、なんか、なんでスなんか分かんないんですけど、カタカナでスですね。
はいはい、
地球ス、カッコ閉じるへの引っ越しから、1週間が経過して、
はい、
なおも片付け作業は続きます。
ああ、そうですか。大変でしたね。うん、まあ、断捨離もしやがったしね。大変やった。
そんな中で、
うん、
昨日は、これ何て言うの、何系ヘルニアって言うの、これ。
どこですか。
ネズミの系って書いて、球系ヘルニアか。鼠径か。
鼠径
や、ね。鼠やな。ごめんなさい。鼠径ですね。
鼠径ですわ。
鼠径ヘルニアで入院手術する85歳の父に付き添い、
はい、
手術は無事に終わり、
よかった、
23日まで入院、
はい、
明日22日にお見舞いに行きますと。
それはご苦労さ
ん。これね、確かね、鼠径ヘルニアってね、あの、なんかポコッと出るやつですよ。まあ、ヘルニア自身がポコッと出るやつなんですけど、あ、
みたいですね、
あの、はい、おへその下ぐらいになんか出っ張りが出るんですよ。
あ、そうですか。あの、これ昔ダッチョウ言ってたやつかな。
あ、そうそうそう、あの、子供がようなりやすいやつです。あの、ユイもね、うん、生後1年経たん時に鼠径ヘルニアちゃうかって言われてたんですけど、うん、
ちょっと疑われたんですか。
結局今大丈夫なんで、うん、なんかね、赤ちゃんの時って体がまだちゃんと出来上がってないから、あの、そのあたりもちゃんとこう閉じてない時があるらしいんですけど、
頭の骨もね、閉じてませんもんね。
そうそうそうそう、うん、まあ今のところ大丈夫ですけど、高重さんのお父さんは
割と年齢になってから、高年齢になってからちょっと出たんですね、うん、あ、まあよかったですよと、なんともないということで、はい、はい、おめでとう。
来年に向けあれこれ準備することも必要なのですが、
はい、
今はあまり先のことを考えるより、
はい、
今なすべきことに一生懸命取り組むしかありません、
ね、これもいつも高重さんの教訓が出てくるんですよね。その通りだと思います、はい、
世間がやれクリスマスだ正月だと騒いでいたとしても
はい、はい、
年末年始に関わらず、
はい、
淡々と黙々と自分のやるべきことに集中していきたいと思います、
うん、なんとなぁ、この辺もちょっと前奏の発想ですよね。いいですね。気持ちいいです。
サンテレビの生出演があったのが、つい先日でしたが、
はい、
近々、
はい、
某 N丸K の朝の番組に出演すべく、取材予定ですと。
なるほど。
これまだわからないという
。まあまあ予定ですから、どうなるかわかりませんけどね。
取材のメインとなるのは、
はい、
一本化けた。
なるほど。
番組は全国ネットで流れることになるでしょう。おお、すごいですね。
うんうん、いいです、いいです。
ランナーはじめアスリートに人気の一本化けたが、さらに全国規模で広がっていることが期待されますと。
はい、いいですね。まあ、着想がいいですよね。まあ、天狗ということやからね。これはもう今一番必要なもんですよね。
この前ね、
うん、
僕があの YouTube で、
はい、
競輪の動画やったんかな、もしくは CM やったんかな、見たんですよね。競輪か棒とか忘れましたけど、
まあ、スポーツのもんですね、
まあ、いわゆる公営ギャンブルの動画見たんで、ああいうの CM 今出すんですね。
あ、そうですか。
面白いんですけど、まあ、そこでとある選手が一本バゲタ履いてトレーニングしてましたね。
そうですか。
だからやっぱりああいうやり方って着々と伸びてるみたいですね。
うんですね。まあマサイ族の靴っていうのもありましたね、はい、一部ね、歩きにくいねあれはあの
こういうワンキュウイングスとしてる
ん、ワンキュウイングスで売ってましたけどね。
なんかあれ、ま、ね、マサイの人こんかった PR で。
もう来てたと思う、ね、マサイらしい人とか、マサイと一緒に
黒人の人がね。
うん、うん、いや、なんかやってる人があのイングスのあのイベントのところで座って
た。僕もその人となんかちょっと握手したような記憶があるんですけどね。
そうですかね。ああいうようななんか不思議な。
ああいうのってやっぱ人間惹かれるもんが
道具ですね。
あるんですよね。
あんだけまあ一本足でね、鶴みたいなこと立ってられるじゃん。ちょっとまあ誰でも考えても異常なマサイですよね。
富田林周辺を一本化けたで歩いたり走ったりする場面が皆さんのお茶の間で放映されることになりますので、ぜひご覧くださいと。
わかりました。決定しました。花火のようにいたします。
これほど楽しみですね、
はい。まあ、この放送局は結構僕今見る放送局ですので、まあ、覚えてたらちゃんと見せてもらいます。覚えてないといけません、
はい、ぜひ覚えておいてください、
はいはい、
高重克彦さんでした。
はい、はい、
続けて、
はい、4人目の方でございますが、
シトロエンさん。
わ、いいですね。北海道ですね。はい、
皆様お元気ですか。
はい、
室蘭元い浦和のシトロエンです。
あ、今浦和にいてはるんですかね。
まあ、帰りはったんでしょ
うね。なるほどね。まあ時々ね、
年末やしね、
行ったり来たりしはります。はい、
22日現在わけありで南下しました。
はい、
でも今回の内容は北海道ネタですと。
な、はい、結構です。
場所は浦和やけどネタは北海道。
はい、結構ですよ。
北海道の天気、
うん、
札幌は例年より早い大雪で 除雪が追いつかず、渋滞が連続してます。
なんと、はい、
雪捨てダンプは、はい、震災の復興で不足気味なのでしょうか。
あ、なるほど。
と思えば、はい、寒さがまだ本格的でない今、
はい、
たまに南風が入り、
はい、
圧雪、
はい、
圧迫した雪ですね、
はいはい、
圧雪の路面が溶け、
はい、
くぼみに水たまり、
はい、
雪と水で覆われた道はとても滑りやすいのです。
そうね、大変ですね、これ
は。こういうのが一番危ないって言いますもんね。
まあ、そうですね、はい。
車の自損事故もこの時期が多い。
はあ、
免許更新講演講習の際、
はい、
札幌に出てましたが、
はい、
見事水たまりにはまり、
はい、
ズボンがべちゃべちゃ。
いや、
うん、乾かすと融雪剤の塩化カルシウムが白くズボンに浮いてきました。
なんと、
言われないよう道端に置いてますよね。
まあそうですね。
橋の入り口とかでもね。
はい、ちゃんと置いてます。
使ってくれということですね。
はいはい。
ちなみに例のなくても良い講習は無事終了と。
なるほど。
なんかお仕事関連の確かね、
そうです、
講習やったと思いますけど。
はい、はいはい。
ところ変わり、
はい、
室蘭では雪が溶けつつあり、
お、
怖い道路の凍結もほとんどないので、
はい。
21日に、
はい、
久々単車に乗りました。
うわ、怖いですね、冬の単車。
いわゆる二輪車、バイクですね、
はいはい、
しかしアイドリングに時間がかかり、
あ、
走らせても寒すぎ、
はいはい、はい、
そら寒いでしょ
う。ちょっとこう二輪は今の時期はね、やめとかはったか、まあ、年齢も年齢やし、そんなに若くないですよ、お互いに。
通勤でちょい乗り程度でやめました。
まあ、そうしてください、
体一番ですからね。
何もなかったよかったです。
さて、北海道の鉄道ですが、
はいはい、今これね、今いろんなところで話題が北海道の鉄道になっておりますね、はい、
来年のダイヤ改正に合わせて、
はい、
またまた無人駅廃止、
はい、
ディーゼル特急の見直しがあるとの新聞報道がありました。
はい、
廃止駅は新千歳空港近くの、
はい、
千歳ビビ駅、
ああ、
ビビ駅、
ビビ駅っていうのは B が2つ重なってビビ駅、はい、はい、
千歳線のビビ駅など、
はいはい、
特急は宗谷本線は減と
減る、
まあ、これいわゆる減るってことですね、
はいはい、
札幌網走間の特急は直通を減らし、
へ、
旭川で分断、
はい、ああそう、うん、
新幹線以外は新車が導入できず、
はいはい、
昨年は車両の運用上の都合で普通列車の減便をしましたが、
はい、
今度は特急で実施されますと、まあ、特急ですら減らされると減便するということですよね。走行距離を減らしてだましだまし走らせるのでしょうか。
なるほどなるほど、
はてなと書いてますね。
まあまあ、そういう推察もしてはるわけですね。
妄想ですが、
はい、
もしかして将来東日本と合併となると分割民営化の破綻かな。
なるほどね、
まあ、JR 北海道がってことですよね、
そうですね、
まあ、取り留めのない内容であしからずと。
なるほど、
うん、
まあ、もっともな内容ばっかりですね。取り留めないというのなんですけど、ね、取り留めなかったことはないです。いや、
北海道の新幹線もどうなるんでしょうか、ね、
まあ、北海道は鉄道については今年はまあもう今年だけじゃないですけども、なかなかいい話が出ませんね、うん、まあ、やっぱりこれそれこそやっぱこの一極集中っていうのをなんとかとどめんと、
そうですね、
日本は本当に極限限界集落ばっかりになるような気もいたします。はい、
上岡だったんです
か。はい、お次の方ですね。はい、ありがとうございます。
なんか冬の頼りって感じと寒かったですね、はい、今のね。今度はダタンジさんでございます、はいはい、バンバフミオ様、てっぺい様、よっちゃん先生、はい、神岡だったんじんです。
毎度です。
12月の4日に、はい、12月の4日に川口絵描展に行きました、
はい、ああ、そうで、ありがとうございました、
は
い、
堺市博物館ですね。
そうですね、はい、
チケットありがとうございました。
ありがとうございます。
惰性で生活している私に脳活性化のご配慮ありがとうございます。
いやいや、そんなことはないんですけども、ね、なんかできることしか、こんなことしかないもんでございますんで、うん、はい、
朝の7時に、
はい、
神岡の自宅を軽自動車で出発。
今度は軽乗ってくれはりますが、うん、4輪で行かはったんですね、うん、はいはい、
箕面トンネル経由で7時42分に新御堂のライフサイエンスビル横を通過、は
い、ありがとうございます。
やっぱりあの箕面トンネル大きいですよね。
なるほど、
あれが、ね、こういう時にさっと使える。いや、あれができてからね、あれ轟からあっちの箕面の はい、あの辺りまで出るじゃないですか、うんうん、やっぱあれ大きいです、まあ、もちろん料金はかかりますけどね、
なるほど、はい、
御堂筋は全て青信号、
ああよかった、
いやというかね、多分あの御堂筋全て青信号よかったですね、あの直通のとこですよね、梅新東から、ね、梅新東からね、
よくこれ一遍通ると、
一遍止まるとね、
止まるとが一遍通過するとずっと行く時もあるんですよね、
8時の2分に、はい、大黒町交差点近くで初めて赤信号停車と、
大きいですね、
大黒町までバッと行けたってすごいですね、それは
まあちょっと稀に見る快適さですね、
8時30分に仁徳天皇陵駐車場に到着、はいはい、
大仙古墳ですね、
走行距離亀岡から66キロ、66キロ、
なるほど、そんなありましたね、やっぱ、うん、はいはい、
博物館に入って絵描いて、はい、どこでやっているか分からず、
あ、なんいやいや、すいません、
館内を2周しました、ちょっとあの規模が小さかったんですよね、
まあまあ、あの部分展覧会でしたからね、まあ館内おもろですよ、
だけど、うん、1回目の旅行日記はすごくボロボロで、はいはい、苦行が垣間見えました、
ですね、
2回目の旅行日記は少し余裕があったのか、はいはいはい、字も丁寧に感じました、
まあノートもちゃんと製本できてましたから ね、紙折りじゃなかったですよね、折り紙は
館内に、はい、当時のテントでも張って、はい、修行僧タイプのキュレーターさんでもいらして、うん、チベットのバター茶でも振る舞っていただいて絵界談義でもできたらいいなと思いました、
あ、まあ、そうです
よね、確かにそうですよ
ね、まあ、そんなんがこれからやっぱやってもらいたいですね、
うん、そうやっぱりね、あのお客さん楽しんでもらうのが ね、一番ですから ね、これ、意見やと思います、
はい、まあ、課長さんとか、うん、あの中村さん考えてほしいですよ ね、はい、
2時間後2時間後ですよ、
2時間言ってくれはった、はい、
南海高野線、
はい、
三国ヶ丘駅から橋本市駅まで、
橋本、
はい、
ほうほう、
橋本市駅から徒歩で市民会館へ、これ例のやつですよ、
お、
名水巡礼、高野山三度、女人禁制、世界遺産に思うと内容の濃い集いでした、
ありがとう、
IC レコーダーに録音して車で移動時に聞いていますという、これ文雄くんが12月4日に、はい、行った橋本市民会館ですね、
そうですね、来てくれてはったんですね、
講演会、
あ、今だけでも約3人の方がね、3ブロックの方が来てくれてはる、いや、ありがとう、なんせまあ何べでも言いますように、前が見えない、顔が見えない、まあ見えても老眼でわからないということで失礼いたしました、ごめんなさい、
そうですね、絵描いて行った後に、橋本氏
すごいね、紀伊半島まで足伸ばしてくれはって、
でさらに帰りもバイクで、あ、自転、車ですからね、
軽音でね、あ、これは大変です、ありがとうございました、まあ、無事に帰っていただいたのが何より、
いや本当ね、
ただあの講演会おもろかったですよ、特に道の話がね、
はい、話まだ聞きたいです
か、ね、まだ一遍あの資料ありますので、一遍この番組でもそれを取材したという形でですね、やらせてもらいたいと思ってます、はい、
山上佳代さんといえば大阪市立自然史博物館、
そうですね、
今週2通いただいてまして、は、紹介させていただきます、
はいはい、
ほねほねサミット2017を開催しますということでございまして、
はい、
来年ですね、
はい、
来年平成29年
ですね、
か、え、あ、そうか、
今年28年やったんじゃないですか、はい、
だから来年29年やろ、
そういうことや、う
ん、来年の2月の11日、
うん、
土曜日で祝日、
はいはいはい、
そして翌日の12日、
うんうんうん、
日曜日に、
うん、
ほねほねサミット2017を開催しますと、
あ、これ面白いですね、
書いてますね、
まあ、面白いというか、まあ、てっぺんも会員やし、
そういうことです、
ね、うちは、まあ、会員の方が結構、
あ、いてます、いてます、
聴者の方にいてくれはりますね、はい、親戚関係にありますよね、ほねほねは、
ほねほねサミットは、はい、博物館や大学などを舞台に骨格標本を作成している団体や個人、
はい、
その他さまざまな形で骨格標本作りに関わっている人たちの交流を大きな目的として、それぞれが作った標本を展示したり、
はい、
活動内容を紹介するイベントです、
これ日本でも珍しい団体ですよね、これ世界でも珍しいと思います、こういう団体は、そうそう、
で、
は
い、いろんなとこから本巻きますから、もう、まあ、よく言うじゃないですか、はい、北はどこどこ南はどこどこって、はい、ほんまそれぐらいの規模で来てますから、うんうん、
全国規模でね、
これね、ぜひ行ってほしいですね、
面白いですよ、皆さんもでいっぺん体験しはったんだよね、
う
ん、
そうです、
はい、あの
入り方、こんだけ骨関連の、うん、この、まあ、活動してる人が日本にいんねんなんていうことを知ってほしいです
よね、まあ、そうそう、しかもその女性の方がですね、
あ、
もう
女子多いですね、
多いんですよ、しかも多いだけと違ってうまいんです、
うまいです、
ちっちゃいお子さんが小学生ぐらいの女の子からですね、 あの、まあ、言うたらいかんけど、臭い肉をちゃんと分けしてですね、綺麗な骨に仕上げるっていうのは、これすごいですね。
これはね、来年の2月の11日と、はい、あと12日ですね。
はい、2月の、はい、わかりました。
場所はですね、はい、大阪市立自然史博物館。これ、地下鉄で言うと長井駅。
そうですね。
で、JR の阪和線も長井駅です。
ですね。
で、歩いてちょっとかかるんですけど、大阪市立自然史博物館、長井公園内にございます、はい、ネイチャーホール、
はい、
という場所があるんで、まあ、その、うん、あたりでやります。
なるほどなるほど。
一般の方 方々にも来場いただくことで、
うん、
骨の魅力や動物の死体を標本として残すことの意義を知ってもらう機会を作って、今後さらに各地の骨の標本制作集団の活動を活発化させるきっかけになればいいなと思いますと。
その通りで、やっぱり大阪市自然史博物館のね、懐の深さっていうんですか、ここはやっぱり日本の自然史博物館の代表やなっていうようなことが、こういうちょっとした活動でも見えてきますよね。
はい。
はい、
で、入場は、無料と
書いてますね。はい。
書いてますね。臨時休館中のため、自然史博物館の、常設展の観覧はないということで、はいはい、まあ、この、だから、骨サミットだけの日や、日みたいですね。
これまたすごく面白いですよね。ね、この日で、こう、無料で2日間ね、開放されるということは。
ほんま、まあ、文化的な活動ですから、
そうですね、
ぜひラジオ沖の皆さんも行ってください。
はい、僕も死んだら骨骨にしてほしいなという気持ちもあるんですけどね、まあ、誰も見てくれへん
やろな。気持ち悪いな。
気持ち悪いですね。
あんま解放したくないな。まあ、
死んでも喋りますよ、はい、はいはい。シ
ャレ神戸ってやつ。
シャレ神戸でシャレを飛ばします。はいはい、
新春ミニ展示。
はいはい。これ2番目ですね。
はい。
はい、
これ何年でも、年年って書いて
ある。鳥ですよ、これ。
あ、年ちゃまっても鳥。
これ僕も読めへんかったんやけど、まあ、はい、西みたいな字の下にこの数字が入ってるんですけどね。ね、はい、これも読めん人多いやろな。
鳥年展を開催します、これも同じく自然史博物館
でございます。はいはいはいはいはい。
2017年は鳥年。
はい。
大阪市立自然史博物館では、2017年、これ来年ですね。まあ、平成で言うと29年と、
はいはい、
まあ、先ほど申し上げましたが、
はい、
1月の5日から1月の31日まで、
はい、
鳥年にちなんで様々な鶏の展示を行います。
これはもう鶏はほんまに人類というか、のためにもうこれだけの大きな貢献をしている鳥はないですからね。
よく見る茶色い鶏、ボリス・ブラウンに加え、
はい、
地肌が真っ黒なウコッケイ、
はい、はい、ウコッケイ、はい、
頭頂部に頭のてっぺんに長い羽を持つポーリッシュ、
はいはい、
そして名古屋コーチン、
はい、
などいろいろな品種の鶏の剥製をご覧いただけます。これ皆さん注意してください。生きてませんからね。
あ、そうですね。
これあの自然史博物館は生きてませんから、
はい、
まあ、生きてるやつもたまにいますけど、
はいはい、
今回の鶏は剥製ということですね。
そうですね、まあ、卵のうまいやつ、肉のうまいやつ、肉の色がまあ独特のやつとかですね、いろいろといろんな点でもこれがなかったら人間は生きていませんね、一日たりともね。
そうですね、
はいはい、僕らもスリランカで面白いの見ましたね、ちらっとね、覚えてますか。
ど
の
でしたっけ。
まあよろしいわ、あの公園におったんですけど。
そうですか、
はい、
場所が自然史博物館の本館1階の出入り口付近と、
はい、
そしてこちら入場料、常設店の入館料がかかります
ですね。その代わり常設店も、常設店も見られるということです
、ね、大人300円、高大生200円、
はい、
となっておりまして、1月の5日、
はい、
木曜日ですね。
なるほど。
から31日まで、
はい、
ということでございまして、
民泊もこの展覧会あるみたいですね、鳥年のね。毎年あるわ、こうやってますけど、
やっぱ、はい、干支にちなんで、
うん、ということですね。やっぱりこの両方見れば、まあ、鳥は大体わかるでしょう。
ちなみにね、まあ、まだ12月なんですけど、はい、今年の干支は猿で、
はい、
私猿年でございます。
ああ、そうやったね。あ、なるほど。
誰も祝ってくれないので、
はい、ほんまやね、
12月の最後に自分で祝いました。
なるほどなるほど。まあそれは家庭でいっぺん相談してみてください。はい、
フェスティバルホールさん、
ありがとうございます。
来ましたね、はい、
7番目
やっぱりホールさん、ね、年末ですからいろんなイベントがありますよね、まあ、関西でも屈指のコンサート会場、
まあ、これはすごいですよね、
2000人入れます、
うん、まあまあなんせ日本でも有名なところですね、
そうですね、はい、これまだね読みにくいんですよね、
ここはね、
まあまあやっぱヨーロッパ多いですから、
うん、
世界がその実力を絶賛する歌姫、
はい、
アンジェラ・ゲオルギュ、アンジェラ・ゲオルギュ、
うん、もう言いません僕は、
はい、を主役に迎え、はい、
うん、
理想のキャスティングでお送りするプッチーニの最高傑作と書いてますね、
はい、まあそれがあると、
はい、パレルモ、 パレルモって昔ね、僕らが行ったあの、うん、あの世界の料理をごちそうしてくれる、ね、
はい、
あの料理があの甲子園の近くにありましたけど、
まあ、今も頑張ってね、面白いためのカレーとか間作って民泊に出てます ね、
この、はい、僕の前ね、羊の脳みそのカレーをいただきまして、
はいはい、僕は揚げてやっちゃいますか。
そうです、あれをね、はい、スイスで食べまして、
ずっと知らないところに持って行ったやん、それ
大変美味しかったです。あ、
そうでしたか。
まあ、そのパレルモとは直接関係ないですよ、今回は、
これは土地の名前ですよ、元々、は
い、フェスティバルホールのイベントでございます、はい、パレルモマッシモ
劇場、はい、
プッチーニオペラトスカナと書いてますね。
トスカですね。
あ、トスカですね、トスカ、
はい、
全3幕、
うん、
言語上演、日本語字幕付きと。
字幕がつくんで映画みたいなもん
で、はい、これがですね、はい、これも来年の話になります、はいはいはい、随分後なんですけど、ね、6月の25日の日曜日、
あ、これもうね、すごい、
はい、15時に開演すると、
まあ、あんまりこことは、僕の好みとは交わらんのですよね。一応、まあ、紹介はさせてもらってます。
そうなんですよ、
はい、けども、
なかなか見に行かないですけど、う
ん、
まあ、
金銭的なもんと好みが割とお呼びでないんで、僕は、
そういうことですよね、
僕個人ですよ、これは、はい、
まあ、興味ある方は
もちろん、
この大阪中之島
聞いてある人もは ね、 ね、こういう教養の方もあると思います。
そうです、は
い、
フェスティバルホールでチェックしてみてください、
はいはい、そして
文雄君、
あ、僕行きましょうか、うん、僕の方はあのいつもの通りガラケーのタブチャブルさんです、はい、
なんか最近ガラケーで一もんじゃ買ったらしいな、よっちゃんが。
ああ、まあそれ、
リンゴと、
あ、そうそう、もうそのリンゴとのもんちゃくはもう一週に一回は必ず起こってますよね。なんせまあいろいろと、
あの相手の相談員がよっちゃんがガラケー使ってることを全然知らんと、
うん、
よっちゃんは何回も言うてんのに、
うん、
でそれでちょっといろいろ
ガラケー の、 その使い方ももう一つあの相談員の方に分からへんだよね、これ。もう滅びいく媒体ですよね。しかし私はまだ使い続けます。タブジャブル博士からのお便りでございます。ガラケー今開いたところでございます。読みやすくていい、これ携帯ですよね。受信箱というところを開きまして読ませてもらいます。
なるほど。
お元気にお過ごしでしょうかと。まあみんな元気ですよね、
はい、
誰も風邪ひかんと頑張っております。前回の放送でののさんですよね、はい、ののさんがスケートで大転倒されましたお話がありましたが、
そうなん
ですよね、聞いていて、
はい、
よそごととは思えませんでしたと。
というと？
というのも、自分も今年の1月に子供たちの学校の行事でスケートに行き、自分にしてはいい感じで滑っていたのですが、
はい、
ののさんもそうでしたわね、
うん、
調子に乗ってスピードを上げた途端にスケートの先端のギザギザを氷で引っ掛け、やはり盛大にこけてしまいって言いましたと、からですと書いてます。幸い周囲の人たちは子供も含めて大人の対応で知らん顔をしてくれていましたが、打ちつけた膝の痛みと恥ずかしさでしばらくはの間はのしいかのように氷の上にへばりついておりましたと。自分の場合は特に怪我はなかったのですが、ののさんは大丈夫だったでしょうかと。
いや、ののさんね、ちょっとへこんでますよね。
まあ、あれ、あれ心配してますわ。まあまあ、うちの調子はみんな心配してると思いますが、万が一怪我をされていても、
はい、
単純な骨折くらいならちゃんと治りますと保証してありますが、自分の体験も入れて、自分も子供の学校の運動会でこけて胸骨骨折、カメラタイヤという経験がありますが、もうまだまだこけてない、1回だけというのもっとこけてあるんですね。いずれも完治しましたと。丈夫な体に戻ったということでしょうね。しかも後で、ネタで出てきます。どこのネタでになるかは知りませんがとかあります。なんか考えがあるんだと思いますが、そういう後で笑い話になるぐらいの怪我にとどまっていたらいいなと思っております。これののさんのこと言ってるんですよ。さて、自分のボロボロこれ聞こうですが、
はい、
マニアックな方には聞いていただけてよかったみたいです。樋口さんが褒めてくれてましたから、嬉しかったんですよね。調子に乗って最近鉄道会社に増えている萌えキャラ、出ましたで、
はい、
萌えキャラの研究でもしようかと思いましたと。が、想像以上に数が多く面倒なのでやめました。
ああ、まあまあそうです
ね、はいはい、涙もなく出ております、はい、個人的にはこういう、何これ、いや、こういう、個人的にはだいぶ前の作品なので、 実写で映画化はされていますが、特に今やる必要もなさそうですと。
あ、そうです。
なんか映画の名前は出てるんですけど、僕は読めません、これがね。
読めない、ほんま読めへんのか。
いや、これどう読むか、読んでくれるか。
読んだるわ。
これ。
携帯。
うん。これ何とかシリーズと書いてある。こんな名前よ、わからん。
え？ああ。
俳優さんの名前か、これ。
え、これあれやん、あの人やん。あの、この前、タブ、チャンブルさんが、あのボラボラした。
なんか、あの、事務所にいじめやはったっていう人か。
いや、河野、あれ、それ、文夫さんやったかな。
文夫さんっていうの。
文夫さんってあの、漫画家やんか。
漫画家かい。
なんで文夫君、もう忘れたんか
い。もう忘れたよ。
あ、そうですか、うん。もうこういうのお味噌ですからね。
はいはい、そうです
よ。この世界の片隅にの作者ですよ。
あ、そうですか。はい。はい、な、こういう、はい、まあ、
文夫氏さんの
第2弾を、はい、したいと、次の、まあ、したいのですが、はい、だいぶ前の作品なので、実写で映画化されています。時にやる、特に今やる必要もなさそうです。ということで、やらな、みたいな感じですね。広島には取材に行かないといけません。これは、あの、例の、鉄道のこと言ってあるんでしょうけどね。まあ、しばらくは、踏切ボラボラを目指して、いろいろと勉強することにしますと。
はい。
いよいよ、今年の放送もあと2回となりましたが、はい、引き続き頑張ってくださいと。
はい。
自分の話も結論が最後というか、
そうですね、
結論がないことも多いのですが、はい、いかがなものでしょうかという、これ、ののさんの例のね、ことをまあ、引っ掛けて言うたんやと思いますが。
まあまあ、どっちかですよね。
まあまあ、そんな、まあ日本人ですが、まあそんでいいんじゃないですか。
そうそう、あの、はい、ね、40年前の雑誌も今と同じこと言
う
てるんで、
う
ん、
そうですね。
基本的に変わらないですよね。
まあね、そういう生きるか死ぬかの、まあ、討論会の時はやっぱりね、こうアメリカ式もいいかもわかりませんが、
そうそうそう、
まあ我々の番組ものんきなした番組ですので、タブジャブル博士はこのもう言っていただいていいなっていう感じがします。それともう一つですね、はい、これ閉めますよ、
はい、
この音でガラケーは閉まりました、はい、次にありましたのがですね、いつもいただいております千葉市美術館ですね。
ありがとうございます。
ほんまにありがとうございます。あの
今年やったっけ、取材行った
今年でしたよ。磯野愛さんから来てましてね、広報担当の方ですけども、
はい、
一つにはですね、あの実際の展覧会の案内、実際というかこれからある展覧会の案内なんですけども、これがですね、1月の4日に立ち上がって水曜日に、
はい、
2月の26日の日曜日まででございますね、
はい、
で休館日が1月の16日の月曜日と2月の6日の月曜日と書いております、
うん、
で観覧料がまあ1000円と書いて、括弧して800円前よりかも分かりませんね、
うん、
大学生が700円と書いて、こういう展覧会がどういう、まあ、名前の展覧会かと言いますとですね、
はい、
これまあ内容に入っていった方がいいですね、ちょっと読みにくい文字がありますので、スロバキア共和国の首都ブラティスラバで2年ごとに開催される世界最大級のですね、絵本原画コンクールの展覧会らしいです。
あ、絵本ですか、
はい、実際に出版された絵本の原画を審査の対象にすることを特徴にしており、
はい、うん、
芸術性が高い作品や、うん、実験的でユニークな作品が集まることでも知られております。BIB50 周年ブラスティブ世界、絵本原画展、絵本の50年、これまでとこれからという、こういうちょっと長い展覧会です。
50年ってね、
はい、
さっきの京都支局の発掘品でもありましたよね。
まあ、あの頃に始まった
と。50年前、ね。
50周年始まった。
そう考えると京都支局ってすごいな。
いや、もうこれは、あの、歴史に乗ります。まもなく、あの、小学校の、じゃあ、中学校の歴史の教科書ぐらいに乗り込むわけです よ。
ね、乗
り
込むな。
はい。まあ、そんな展覧会で50周年を迎えた
と。千葉市美術館。うん、
あの、千葉市美術館と違いますし。
いや、わかってます。
展覧会で、
ね。千葉市美術館で行われる。
行われると、その、スロバキア共和国の、まあ、首都にある有名な絵本展があるということなんですよね、
うんうん、
でまあそれで、あの日本人も結構この世界的な有名な絵本展で、
うん、
まあ賞を取ってるということで、今年はですね、
はい、
今回は日本から俺と黄色という漫画があるらしいんですけども、
俺と黄色、
俺と黄色
漫画ですか、
漫画でしょう、これ絵本です、ま、間違え、ごめん、絵本です、
うん、
俺と黄色という絵本を出品しはったというですね、ミロコマチコという、なんかどっちが名字やな、名前はわからん人ですけども、まあ、この方がですね、金のリンゴ賞を受賞しはったということで。
え、それリンゴですか？
はい。 金のリンゴ
僕らとはこう因縁のあるリンゴですけど、大丈夫ですか？
かじり差しからかは知りません
が、かじってないのがいいですよ、
はい。まあ、そんなことであって、これ非常になんかいろいろと面白いことがいっぱい書いておりますが、これから先のことについてはホームページをね、確認してもらった
その展覧会があるんですか？
あるという、その展覧会に記者レクチャーがあるので、
いいですね、
お前らも来へんかということを磯野愛さんが教えてくれます。1月4日の水曜日の16時より10階の会議室においてということですね。報道関係の皆さんを対象に、まあ、披露説明会を行いますと。スライドレクチャーで作品の見せどころを担当学園より、説明し、その後展示室をご覧いただけるということで、まあ、あの皆さんよりも一足先に、まあ、マスコミの、まあ、特権かなんか知りませんけど招待するという
特権か知りません、
まあ、そんなことですよ。それともう一つおもろかったのは、2017年の千葉市美術館の案内というのがありまして、はい、この中でいくつかあの1年間のプランがあるんですけど、その中で僕の目に留まりましたのは、うん、2017年の9月6日の水曜日から、はい、10月の22日の日曜日まで、
はい、
ボストン美術館所蔵浮世絵名品展鈴木春信、こういった展覧会があります。
ついに来ましたね、
はい、世界一のコレクションを誇るボストン美術館の浮世絵から錦絵、葬式の始まった頃ということですね、
はい、
錦絵が始まった頃の第一人者の鈴木春信さんの作品を紹介しますと書いております。でこれがまあちょっと目に留まったのと、もう一つ目に留まりましたの、同じく、うん、同じく11月の3日の金曜日からですね、12月の17日の日曜日、はい、千葉市美術館で没後70年北の常富展というのがあります。大阪で明治から大正にかけて活躍した悪魔派と呼ばれた妖越なんですかね、作品の美人画家北野常富さんの大回顧展があるということで、うん、
珍しいね、これ大阪の人
は。そうなんですよね、多分これね、なんかあの意図あって開館しないと思いますが、
ね、
大阪にも、まあ、もちろん絵の作品家の立派な方がさんおられたということが、うん、千葉で紹介されるということは、うん、我々大阪、まああのね、から番組流している一員としては大変嬉しく思っております、うん。まあ、そんなことがあって、はい、余裕のある方、関東方面の聴取者の方はです ですね、千葉市美術館が要注意だと思います。
これ俺ら取材行ったら券くれんのかな。
あ、まあくれはっても、これまたダタンジンさんなんか大変やね、バイクで千葉まで行くって言い出したりしますと。
さすがにバイクでは行かんや、4輪4輪。
いや、あの人のことやからね、やり野宿しても行きますよ。
だって今回あの絵描いてん軽音で行かはってね、だってことは東京とか千葉も4輪や
ん、うん、僕はまあひょっとしてと思ってるんですけど、まあまあ無理せんときましょうって、糖尿病もありました、あの人もね、気ぃつけて行ってもらいたいと思います。まあ僕らこれ行くわけにいかんのですから、行ったらそら、まあ、必ず
招待券は、まあ、4日などうやろうな、うん、ちょっとまあまあ分かんないですよ、意外と行くかもしれないですよ、う
ん、まあそれは分かりません、
うん、まあ、行くとしてもまあ僕でしょうね。
まあそうです、僕はちょっと難しいと思いますね、
私ってはちょっと無理ですね、
はいはい、というようなことがありまして、はい、
あとね、これお便りじゃないんですけど、はい、まあ、というか先ほどのダッタニさんのお便りでも出てきましたけど、はいはい、あの絵界と境店で知り合いになった稲葉香里さん、は
い、もういっぱい会いたいんですよ、
はい、大阪市内で美容師さんやってはるんですけど、は
い、おもろい名前でしたね、
まあ、そう、おもろい、あ、ドルポっていう名前のね、
ドルポね、
美容師なんですけど、でその稲葉香里さんも出演される講演会が、先日、京都府は宇治市の、
はい、
大爆さん満腹寺で行われまして、
はいはいはい、
まあ、それに私てっぺあのボラボラしてきまして、
はいはいはい、
あの非常に楽しいというかね、稲葉さんがもうすごいとこ行かれたんやなっていう、
予想に反してね、あの華奢な体で、
あれは本当にでね、まあ、あの彼女はそのリュウマチっていうのが病気がありまして、はいはい、でその、まあ、リュウマチから川口英会さんを知ったと、川口英会さんもリュウマチやったらしいんですよ ね、
ですね、
で、まあ、川口英会さんもそうやし稲葉香里さんもそうなんですけど、あえてああいう 5000m 超えの場所にこう旅立たれるっていうのは僕なんか理由があるんかなと思って、で稲葉さん自身はその高所に行くとリュウマチがすごい和らぐらしいんですよね、
結果としてね。
そうでね、うん、僕もしかして川口英会さんも、うん、まあ、それはいろんなその仏教の教え、お釈迦 の、 そ の、 オ、 リジナル の、
の
オリジナルの原本をこう求めに行ったっていうのもあるけど、うん、もしかしたらこの、うん、その竜町があるんちゃうかなって、うん、今回の講演会って思いました、まあ、それ稲葉さんが言ってるんじゃなくて、僕が直感的に思ったことなんですけ ど、
うん、
そうじゃないとね、
うん、
あんなとこ行けないですよ、うんうんうん、映像見てても思いましたけど、
だって、まあ、稲葉さんは
稲葉さんもそうや、江川さんもそうやけど、うんうん、だってね、僕ね、うん、私鉄平の場合やと、あの 4900m で高山病になったじゃないですか、やっぱね、あの、うん、皆さんね、やっぱ 5000m 超えできるとってね、うん、あれ才能あるんですよ、うんうん、
まあ僕も超えてますけどね、やっぱりよかった。
いや、文夫君はだってあれでしょ、鉄道で行ったでしょ、
うんうん、いやいやいや、歩いて行ったんですよ、僕は。
どうやって
4000m、
どっからどっ
から、ラサから、それこそあのネパールの首都までカトマンズまで。
あ、そう、
一部、まあ、バスもあったけどバスが来なかった、故障したりということで大変歩いたんですよ。あ、そう、ぼちぼちと。
だから、まあ、やっぱりね、 5000m 行けるっていうのは、てか逆に言うと 5000m まで行けない人っていうのは、うん、それも、まあ、才能って言ったら変なんですけど、うん、そういう体なんですよ。
まあ、そんでいいんですよ。
だから、まあ、稲葉さんも、うん、あの川口恵海さんももちろんそういう才能を持ってはるんですが、うんうん、ただですね、うん、やっぱり歩いて 5000m の峠を越えるっていうのはね、才能があってもできないですよ、うん、ということはやっぱり何かこう身体的にこう、まあ、気持ちいいもんがあるとか ね、うん、
なるほどね、
それじゃないかなと。
まあランニングハイみたいなもんですよね、
まあ、稲葉さんの場合は間違いなくそれなんですよ。
今言うてはりましたね、はい、本人もね。
でもしかしたら川口恵海さんももう亡くなって相当立ちますけど、まあ、あの方もそういうのもあったんじゃないかなと。
少なくとも2回目はそうかもしれんね。うん、1回目行ってみたら、なんでこんなリウマチの痛みがないんやろと思はって、
そうそう、
2回目行ってもそうやったと、はい、まあ、それを日記で読んだ稲葉さんは、うん、私もひょっとしたらということで、平地におるときはまあ大変きついらしいですよね。
そうそうなんです。
だから向こう行ったら、やっぱ川口さんが、はい、リウマチやのにあんまりしんどいしんどいと日記で書いてあらへんかった理由が分かった言
う
て、
そうそうそう、
あの人もまあ帰ってきはって10日ぐらいの後に僕おたんで、僕らおたんです
けど、そうそう、あの山口基準だけだったっけ、
そうです、
山口基準だと
堺のね、
堺のね、
大阪
の、
はい、そこでおったときに、はい、まあ、ぼちぼち痛み出してますと言ってはったけども、ね、はい、向こう行ってるときは、まあ、やっぱり、まあ、ひょっとしたら高山性の腎腫なんかもわからんというのは、そんな冗談も言ってはりましたけどね、非常にまあその痛みが少なく感じたということを言ってはったから、まあそういう病気というか、そういうところから江海さんにまあ絡んではるっていうんですか、
なかなかね、
確実ですよね。
そう、そうなんですよ、うん、だからやっぱりこう人間って、まあ、精神とかだけではこう動けない部分もあるじゃないですか。だからまあ身体的ななんか理由があって、うん、まあ、こういう偉業を成し遂げた人ももしかしているかもしれないですね。あ、まあ、
それは
考えられます。まあ、井上さんがどうか分かんないですよ、
まあ、少なくともそういう可能性はありますね。
そういうことです、
うん、まあ、好奇心はあったんですけど、
ね、まあ、あの今回の、まあ、講演会もすごい面白かったんですけど、
よかったですね。
すごいね、僕メッケモンを発見したんですよ、この大爆で。
あ、そうですか。
京阪の大爆駅、うん、まあ、JR もあの近くすぐ通ってますけど、
まあ、あの辺並走してますもんね。
そうです、
はいはい、
でこの京阪 の、うん、あの大爆駅出てすぐのところです、うんうんうんうん、に、うん、美味しい茶団子屋さんを発見しまして、
宇治、まあ、って言ったら茶団子ですよね、
はい、中澤さんっていうお店なんですけど、
はいはい、僕もお土産いただきましたね、
はい、あの、はい、3箱買いまして、で2箱僕一人で平らげました、
う
ん、それくらいうまい茶団子屋さんやったんで、
柔らかいタイプの茶団子でしたね。
そうそう、で串にね3個刺さってるんですよ、
串団子です。
そうです。で、はい、あの大きい箱と小さい箱がありまして、うんうん、箱なしやと確かね50円ぐらい安くなるんで、まあ、あのお金節約したい人は箱なし で、
ね、
あのちょっとペラペラのプラスチックの入れ物に多分入れてくれると思うんですけど、
なんやったらもう箱持っていかはってもいいらしいよね。
そうそうそう、でね、店先行ったらね、うん、あの試食させてくれます。
あ、いいですね、
結構いっぱい試食させてくれるんで、
いいですね、
あの場所はね、その京阪の大爆駅 の、うんうん、あの中所島方面 の、 あのホームがあるんですよ。の乗り場が、ね、2つあるんですよ。その宇治行きの乗り場と中所島行きの乗り場があるんですけど、その中所島行きの乗り場ホーム出てすぐのところに あのお店がありますので、一回行ってみてください。
ね、
めちゃめちゃうまいです、
うん。なんかちょっとねちょっとしたね、ウエットタイプのね、お餅でした。団子でした、
う
ん。美味しかったですね。はい、
以上かな、
うん。そんなもんでしょうね。まあ、稲葉さん、お仕事また頑張っていただいて。
あのね、髪切りに来てくれ、言うてました。
いや、行きたい、
ね。いや、僕実はその、このイベントの前日に髪切ったんですよ。
ああ、美味しかったですね。
で、稲葉さん、髪切りました、言ったら、来てくださいよ、なんて、
う
ん、
ね。
最初意味わからなかったんですけど、うん、あ、そういや、稲葉さんのとこ行ったらよかったなと思って。
美容師さんでしょうね。
まあ、僕もね、行きつけの、その散髪屋さんあるんで、
う
ん、
まあ、値段もちょっと怖いわな、これ行ったら高いんちゃうかいなという、
ね、まあ、山と一緒でね、
うん、そうですね、
まあ、それちょっと行ってみんとわからないんですけど、はいはい、ただね、あの僕会場で食べた、うん、その満腹寺さんで食べたみかんがうまかった。
あ、これサービスですか、満腹寺さんの。
そうです、これね、長崎の長崎の
みかん、
みかんうまかったです、本当うまかったですね。あの昼飯食ってなかったんで、
なるほど、
2つもらいました。
なるほど、僕もまあ行きたい講演 回やったんですけど、まあ、土曜日ですので、まあ、FM 線の放送が引っかかっていけなかったですよね。
そうですよね。
まあ、楽しそうでしたね。稲葉さんにも会いたいし、高山先生も会いたいし、
うん、そうです。
まあ、向こうの和尚さんにも会いたかったです
ね。田中和尚さん。
あ、みたいですね。ちょっと個性のきそうな顔してありますけど。
あと、和歌山大学の方も。
おー、いいですね。
あの、大阪の民泊の方も来ました。
あ、それはすごい。
みんな。あと、もちろん、堺市博物館の中村さんも。
あ、中村さん。
僕、中村さんと席隣でしたから、
ね。よかったです、ね。
まあ、偶然やったんですけど、
ね。そうです。
あ、これがちなみに、その、あの、あ、茶団子屋さんです。
なるほど、なるほど。そうでした。
あの、入り口にね、ちゃんと看板で、茶団子。
あ、書いてますね。
宇治名産、名品ですか。宇治名物の茶団子というね。
はい、素朴ないい店ですね。
これね、はい。宇治名物ですね。
宇治名物ですね。
はい、あの、はい、あの平等院の。
ああ、そうですね。今、世界遺産になってますね。
あの、宇治まで行かんでもね、はい、あの、大爆駅で降りたら買えます、ね。まあ、宇治行ってももちろん美味しい茶団子屋さんありますが、まあ、僕はこの中澤さんをおすすめしたい
と思
います。
たまたままあ、出会った
と、ね。本当ここ美味しかったです。おっちゃんがおもろいおっちゃんでね、
そうです
か、夫婦でやってはるんです、
ね。あ、なるほど。
まあ、以上をもちまして、
はい、
お便りコーナー終了でございます。はい、で、今週の JOBB も終了と。はい、ということでね、まあ、皆さん寒いんで、
はい、
まあ、選手も言いましたけど、風邪気をつけてください。
なるほど。
これから本番ですよ。
もう僕らも腹ペコで。
お、ほんまやね。
うん、
よっちゃん、飯作ってくれてるから。
まあ、で、多分美味しいものを作ってくれてると思います。はい。
はい、JOBBB466 は、私、バンバ鉄平と、
はい、バンバ文雄。
そして、お料理コーナーのよっちゃん。
はい。
京都支局発掘、手伝ってくれたつぐみ。
そう、つぐみちゃん、ありがとう。
はい、そして、うん、ボストン支局のののさん。
ののさん、ありがとうございます。
ボストンの皆様。
はい。
そしてリスナーの皆さんにお送りいたしました。
ああ、
皆さん最後までご視聴ご清聴ありがとうございました。そして、来週は2016年最後の放送になります。12月の、まあ、29日もしくは30日ですね。
はい、そうです。
木曜日か金曜日と言ってますけど、まあ、深夜1時頃に、
はい、
皆様 JOBBB の467でお会いいたしましょう。
お
う、まあ、ふみおくんまた来週もおもろいネタ。
ああ、まあ、探してくれ。まあ、いっぱいもうあるんですけどね、ごちゃごちゃしたこといっぱいやってますんで、うん、またそんなまとめましょう、いっぺん。
さよなら。
はい、バイバイです。